JOBBJOBBB446回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、私ことばんば文夫の自宅6畳和室の部屋のスタジオから全世界に向け、そして日本中に向けまして、大阪テイストの面白い放送をお送りいたしております。この JOBBB ラジオですけども、皆様方のおかげで週1回の更新、446回、1回も休まずに、今日まで続けてまいりました。いつも申し上げておりますが、聴取者の皆さんには本当にありがとうございます。この放送はバンバー一族家族がいろんな格好で運営させていただいております。もちろん聴取者の方々の、援助というんですか、出演がありまして完成しているわけでございますが、そんなところで、まあ、家族ラジオと僕らは呼んでおるわけですけども、これからも頑張っていきます。週1回の更新ということで、どうしても放送分が長くなります。今日の場合は約4時間ぐらいの放送になると思いますので、これから目次を紹介いたします。最初から聞いていただける方はもちろん OK でございますが、お忙しい方もおられると思いますし、気分の乗ったところから聞いていただいてもいいかと思います。そんなんでまず、冒頭に今日の目次をご紹介いたします。まず最初1番目でございます。1です。週刊 JOBBB ニュースの114回目でございます。これはこの JOBBB を作っておりますバンバ一家家族の、おのおのの動きの話でございます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。本日はパン粉入りクッキーという、大変これもまた美味しくて簡単できるクッキーでございます。これはこのよっちゃん、私の嫁さんでございまして、バンバ一家の家族健康の源のですね、食を一手に握ってくれている方でございまして、このよっちゃんが、家族のために作ってくれます。主に和風なんですけど、まあ、今日のような形でクッキーというようなものもあるんですけども、その辺のところの美味しい料理を紹介しております。皆さんはまたもどうぞよかったら、作っていただきたいなと思っております。3番目がこれは次男のてっぺが今スイスウェンゲンに支局を開いておりますが、そこからのレポートでございます。夏のスイス3番目の真実ということ、3年目の真実ということでございまして、3回目でございます。建国記念日に初体験ということでございます。スイスとちなみに、大阪千里中央の本局の間はスカイプで連絡しております。そして4番目が私バンバ文夫のレポートでございます。妖怪解剖学、夏に妖怪解剖学でございます。阪大博物館ボラボラというところの前半をお届けいたします。そして5番目が新しくできました人気コーナーでございます。初の海外特派員というんですか、まあ、こちらはそのように言うてるわけでございますけども、ののさんのボストン通信の5番目でございます。中国人に大人気スポットということです。それともう一つは新機構ウーバー初体験ということです。これもまあ本当に知らなかったアメリカがまだまだと目の前に浮かんでくるという面白い話でございます。そして6番目、リスナーさんからのお便り紹介でございます。リスナーさんがいろんなところからレポートを送ってくださったり、体験を払ってくれはったりする、まあこの番組のハイライトの一つでございますけども、6番目に、今日はリスナーさんからのお便り紹介をご紹介いたします。以上、6項目をもちまして、これから4時間半の、放送にかかります。どうぞ皆様方、このままご清聴いただきたいと思っております。それではこのマイクを一旦スイスのウェンゲン支局におります次男のてっぺんに返します。てっぺん君、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバーてっぺんです。今私はですね、スイス園芸支局の部屋で、マイクと、あと、コンピューターをですね、机の上に乗せて放送してるわけなんですけど、私の周りをですね、ハエがブンブンブンブンと飛び回っております。
やっぱりスイスは牛が多いからハエが多いんですね。
そうですね、牛、羊、ヤギ、いろんなのおりますけど、うん、まあそいつらのうんことかいろいろめがけてハエが飛んでくるみたいです。
なるほど。
はい、スイスでハエを気にすると生きていけないぞー。
なるほど。よくわかりました。スイスに待っているということですね。
そうです。まあ皆さんスイスのイメージって言ったら山、 綺麗な緑、そして美しい景色というふうなことを思っていらっしゃる方もいます。まあ、もちろんそれは間違ってはいないんですが、まあ、その裏では、タバコのポイ捨てが多かったりとか、ハエがいっぱいおったりとか、はい、まあ、いろいろ、やっぱり人間の住むとこなんで、あと、ベルンの方にはですね、やたら落書きが多いとかね、ありますよね。まあ、よくも 2年前に体験しましたよね。
ほんまでしたね。列車の窓から、あんな、なんちゅうか、うんこ落書きがたくさん見える街ってあんまり見たことなかったですけども、これがスイスかと思って、ちょっとショックでしたね。
ちなみにですね、ウェンゲン支局もちろんクーラーはかけておりません。うん、
はいはい、
ただいま気温がちょっと何度かわからないんですが、もちろん日本に比べると非常に涼しくて、カラッとした過ごしやすい気候です。ふみお君の方はどうでしょうか、大阪は。
僕の方はですね、まあ、今日は夕方の収録ですので、うん、まあ、いわゆるそちらでいう滝の音のような感じのですね、
はい、
で、マゼミの音、これ午前中6時頃から始まるんですけど、これからは免れております。
あ、いや、今日結構聞こえてますよ。結構聞こえてますよ。
いや、それでもね、こんなんと違うんですよ。何回も言いますけどね。
そうですか。
これも今、よっちゃんが隣でなんかいろいろ仕事してるんですけども、よっちゃんに周りの窓を、まあ、2、3枚閉めてもらいました。あこだけちょっとよっちゃん開いてるな、映すのかな。
ああ、ね、
これ開いてる。2箇所開いてますけども、これをもしもメインのその窓のガラスを開ければですね、なんかバッハの滝じゃないんですけど、そんな感じの音がするぐらいの凄さですよね。
まあ、バッハといえばですね、このウェンゲン支局から、谷挟んで向かいに、ミューレンの街が見えるんですけど、
はいはい、
まあ、そのミューレンの街のちょっと外れの方にスタウフバッハっていう滝がございまして、まあ、ミューレンっていうかどっちか言ったらラウターブルネの街っていうんかな。まあ、ミューレンの中に言わすと、そんなミューレンにはスタウフバッハはないぞっていう、方もいると思うんですが、まあ、大体総称してね、地域的には同じなんで、まあ、そのスタウフバッハの滝、まあ、バッハっていうのはドイツ語でなんか小川っていう意味らしいんですけど、
知らんかったですよね、はい、作曲家のバッハさんも、小川さんと呼んだこと、親しみがちょっと湧きますよね。
そうですね。で、その小川滝もですね、去年の2015年、ものすごく天気が良くて、ほとんど雨降らなかったので、よう枯れとったんですよ。水量がものすごく少なかったんですけど、今年2016年は、まあまあ、ある程度雨降ってますんで、その流れも、うん、安定しているといった感じですね。
なるほど。僕はまあびっくりしましたのは、前回ちょっと時間が余ってですね、
はい、
この、まあ、スカイプ中継の時間が余って、鉄平が、お前のおる部屋からですね、そのランドスケープ中ですか、前の景色を映してくれましたね。これが、まあ、本当にすごかったですよね。
ふみお君、だから初めてなんですかね、あれ見たの。
うん、いや、この裏側は初めてです。表側というんですか、あれはもう、2年ほど前に毎日見とったところなんですけども。
靴箱ですよね。靴箱はそれは、面白くないですわね、あんな暗いとこやから。
うん、まあまあ、そうですよね。それでもやっぱりそのウェンゲンという町がいわゆる有名なユングフラウですよね、
はい、
それからメンヒでしたか。
そうですね。
それアイガー北壁というね、これがもう本当に手に取るように見えるんですよ ね。
アイガー北壁はね、ちょっとあんま見えないですね、ここからは。
そうですか、はい、まあ、アイガーの北壁は見えんけど、アイガー自身は見えますもんね。
そう、まあ、頭ぐらい見えるかもしれないですけど、まあ、メインはメンヒ、ユングフラウ、あとラウターブルネの谷の一番ドン付きにある、確かブライトホルンっていう山やったと思いますけど、まあ、それがメインですね、こっちは。
三角形の、なんかこう、ピクッとこう、マネースのペンの先みたいな真っ白の、
そうそう、
もう、怖いな山ですけど、そんな山が見えますよね。
はい。
まあまあ本当に世界のエアラキに見えるようなところで、
うん、
まあ、てっぺくん一家は毎日過ごしているわけで、まあ皆さんこの暑い今この室内の気温ですけど 31.8 度あるんですけども、
はい、
まあ別になんか無理してるわけないんですけど、一応まだ一回もクーラーつけるの頑張っているところから見てますとですね、
はい、
羨ましさみたいなもの
は
感じます
よね。ほんまね、まあ、スイスにいる価値っていうのはいろいろあると思うんですけど、一つはその高温多湿の日本の夏から逃れられるっていうことがありますよね。これは、まあ、来たらわかるんですけど、異常なほど快適ですね、その分に関しては。
でしょうね。うん、まあ、こちらは、僕、まあ、iPad を6月から初めてですね。うん、で、まあ、何回も1日に数回見るのが世界時計のコーナーなんですけども、これを見ておりますと、まあ、なんかちょっとね、ちょっと変質的になってるかもわからんけど、温度とか、そういう天気がどうなってるか、地球規模で眺めてるんですけども、まあ、上海と並んで、大阪はまあ、世界でほとんど最高の気温を、この頃記録してますんでね。
いや、まあ、もう大阪だけじゃなくて、多分もう各地じゃないですかね、日本各地が暑いでしょうね。
うん、だから日本列島と、まあ、中国のね、 まあ、台湾の方もかなり高いんですけど、まあ、他のところは大体まあ20度台が多いんですけども、30度を超えているところはそんなところで、まあ、逆にこの暑さっていうのは、まあ、逆に言うと世界一の、まあ、暑さを体験できるというのが地球の夏の中の、まあ、最高気温の一つやなっていうようなことで、まあ、面白いですよね。
だから、まあ、日本の夏を超えることができればもう皆さんはスーパーマン、はい、ということやと思います。
まあ、世界中どこ行っても、まあ、ほぼしのげるということかもわかりませんね。うん、ただ今日のね、うん、週刊 JOBBB ニュースなんですけども、うん、僕の方は、今月号のですね、まあ、私たちというか、まあ、テップは今ウェンゲにおりますが、もう大阪にいるときは私と同じ、大阪府のですね、北摂地域にあります豊中という町に住んでるんですよね。
はい。
で、その、今月号の、豊中の司法っていうのが、豊中市の、まあ、いろいろ行事とか、あるいはいろんな、こう、情報とか、そんなんが結構、週刊誌代のしっかりした本で、各世帯に全部配られてるんですけども。
これいいことですよね。
うん、まあまあ、ね、隣の吹田にもありますし、各地方自治体がこういう本出してくれて、
うん、
祭りがどこであるかとか、祭りの内容とか、まあ、いろいろ、ゴミの状態とか、まあ、いろんなこう情報が載ってるわけですよね。
はい。
その広報豊中の8月号なんですけども、
はい。
これのですね、裏表紙を1枚めくったところにですね、
はい。
実はそのページのほとんど全部を、潰してくれてましてですね、うん、私の本棚っていうページがあるんですよね。
はい。
で、豊中はまあ文教都市ということで、まあ非常に図書館行政がよく行っておりまして、
ま
あ、ま
さにこの後阪大がね、ボラボラしますけど、うん、その阪大の場所ですよね、大阪豊中といえば。
阪大の豊中校舎もあったりしましてですね、はい、まあいろいろとそんなんで、この仕様の結構一番大事なページにこの本棚という本のコーナーがあるっていうのも、まあいかにも豊中らしい、試みなんですけど、うん、その私の本棚っていうですね、このページに、まあ僕自身、万場文雄の、本生活っていうんですか、推薦する本が、はい、私の顔と同時にですね、大きく載っております。で、これが、まあね、豊中に住んである方はもう、地方を見てもらったらすぐわかるんですけども、大阪市内の方ももちろんアメリカにおられる方もこれ見ることができません。まあそんなに別に、わーっというような記事ではないんですけども、まあ今月号の、今週のトップはこれじゃないか思いますね。それで僕の推薦してる本というのがですね。
あ、てか、何ですか、文雄くんがそれ出たってことですか、その広報誌に。
あ、そうそう、その、このページに私自身が、まあ、大きく載せてもらって、
はい。
FM 千里さんの、サテライトスタジオで豊中市の取材の方がカメラマンも一緒に来てくれはってですね、
うん、
でそこで、まあ、私の本棚ということで私というのは私以外にもたくさんの方が出ておられるんですけど2ヶ月に一遍のコーナーみたいんですけども、
うん、
それその人たちが自分の、まあ、人生を変えた本とか自分の大好きな本をですね、
はい、
捧げたり持ったりしながら登場してはしてくるという本なん
で、皆さんね、今ね、僕ちょっとスマートフォンで豊中市立図書館のホームページを開いてるんですけど、そこにですね、そのトップページの、上から3つ目のニュースのとこですね、新着情報っていうのがあるんですけど、それの上から3つ目に、バンバ文雄さんの展示を開始しましたって書いてますね。
ああ、そうですか。
ちょっとね、簡単な写真も見れますよ、そのリンククリックしたら。
あ、なるほどね。
だから皆さんぜひ豊中市立図書館の公式ホームページチェックしてみてください。これ多分まあニュースなんで、はい、まだ時間だったらこのトップページからは文雄くんの記事は消えると思いますけど、まあ、ぜひ今現在見ていただいたら、今、スイス時間の8月4日の、午前10時53分なんですけど、ぜひ見てほしいなと思いますね。
ありがとうございます。
なかなか、写真ですね。
なんかね、
まあ、まとまってるというか、文雄くんにしては少し大人しすぎる写真ですけど、
まあね、やっぱり司法ですから、うん、ちょっと僕のあんまり大きな口開いてるやつとか下げてくれはったのか分かりません。僕、この自分の好きな本をガバーッと噛んでる写真とか、まあ撮ってもうたんですけどね。
はい。
まあ、それはちょっとまあ JOBBB 風でありまして、
はい、
やっぱり司法っていうのは公式の本ですから、
はい、
まあ、しかし今までの方の写真に比べてというと今までの方に悪いんですけども、
うん、
自分としては結構雰囲気の出た写真をね。
これを撮ってますよ。すごいですよ、この写真は。
うん、載せてくれはったなと思って喜んでるんです。
やっぱこれプロのカメラマンですかね、撮ってはんの。
豊中市の広報 工場かいうところから来てくれはったカメラマンと記者の方がね、はい、まあ、二人ともカメラ回してありましたから、どっちが撮られたかわからないんですけども、うん、撮ってくれて、で、FM 千里のスタジオ借りてましたもんですから、はい、例の、まあ、この頃、世界的に有名になっております、前田ディレクターの立ち会いのもとでですね。前田さんが、ママさん、もうちょっとワルとかエンチャウとか、いろいろ横からまあ、サジェッションしてくれまして、
はい、
その言葉っていうか、通りやって、まあ、
あの、会社。ふみおくん、あの、ヘッドホンとかマイクは FM 千里のやつですか？
そうです。これはね、僕いつも FM 千里のヘッドホンは気になるもんで自分の持って行ってるんですけども、うん、この時はもう FM 千里さんの使わせてもらって、マイクは、あの、いわゆるサテライトスタジオ、金魚鉢の FM 千里さんのマイクはこれ普
通に。まあ、やっぱり、なかなかええヘッドホン使ってますね。
ソニーのね、はい、赤マークのソニーですよね。うん、あの、まあ、そんなとこも、まあ、ひょっとしたらおもろいかもからね、放送に興味持って
はる、ね。これぜひ皆さん写真、まあ、1枚の小さい写真ですけど、ぜひと、豊中市立図書館のホームページチェックしてみてください。
ありがとうございます。それで、てっちゃんね、これは何かというと、はい、まあ、要は、ずっとの、その大きな流れは、要は自分が一番気に入ってる本とか、愛読書とかですね、
うん、
あるいは自分の、まあ、人生を変えた言うとオーバーですけども、そんな本を、まあ、皆さんに紹介して、
はい、
で、それで、その紹介した本が、ここで、僕はここで、約、まあ、一冊の本を紹介してるんですけど、もっともっと他にもいろいろと面白い本を推薦したんですよね。
うん。
そういう推薦した本と、これ今僕が紹介したのはですね、ちょっと難しい名前の本なんですけども、大阪伝承致死修正という、
はい、
三好定治さんという方が出版なさった大阪の成文堂出版というところから出た本なんですけども、まあ、この本と、他にも私がまあ推薦しましたですね、本は、がですね、各図書館のそのコーナーみたいなものがありましてね、豊中にはいくつか図書館があるんですけども、はい、その図書館、中央図書館から始まって、僕のこの写真も多分出てると思いますけども、まあ、何ヶ月間に1回ずーっと、まあ、1年ぐらいかけるんかな、あの、図書館を回って、まあ、展示されるという、まあ、まあ、非常に早いあるというんですか、名誉なことなんですけども、
うん、
そういうことが、まあ、出発点として、この、あの、私の本棚に載せていただいたんですよね。い
や、びっくりしたのがね、まあ、僕今、スイスで生活してるんですけど、はい、あの、妻のつぐみがですね、てっぺくんって言って、ゆいの、まあ、友達のお母さんから、こんなん来たよって言って、
はい。
で、何やって聞いたら、あの、ゆいのじいじが、豊中市の広報に載ってましたよって。
ありがとうございます。
だからまあ、ある程度の反響はありましたよ、僕らの方
に。うん。それでね、まあ僕としては、まあこれに出るという意味の、まあもちろん自分の好きな本を紹介してほしいし、この、僕の人生を変えたこの一冊を皆さんに読んでほしい時もあったんですけども、
はい、
どっちか言うと、その同期の、まあ半分ぐらいはですね、できたらその JOBBB のことをですね、PR したかったっていう、これ打ち明けた話ですけどね、
はい、
方ちょっと怒られるかもわからんけども、それがあって引き受けたこともあるわけですよね。
じゃあもしかしたら今週この私の本棚経由で JOBBB 聞いてくれてる人いるかもしれないですね。
ねえ、まあおそらく30万ぐらいの人口のある町ですから、うん、何らかのその反応が出たらいいなと、あるいは出なくても、まあこういうことをね、家族でやってる市民がおるんやということで、はい、いずれなんか、格好でね、我々の、放送をまあ、聞いてくれはるとか、人に言うてくれはる人が出てくるかと思いましてですね、はい、この僕の経歴のところにですね、まあ、3割ぐらいをかけて JOBBB のことをまあ、書いてもらってるんです
よね。書いてますよ、こっちのホームページの方にも。家族で立ち上げ、YouTube 動画などを発信中って書いてますよ。
そうですね。で、まあもちろん、FM千里さんの土曜日にやってる、バンバ君のボラボラ千里のことも当然書いてもらってるんですけども、
はい、
まあ、それがあって、こういう企画っていうかに私載せてもらったんですけども、
うん、
その辺の、まあ、うまくいけばいいなと思っております。
いや、これは面白い、面白い、面白い。これはいい、まあ、僕的にもありがたい運動ですよね。
うんうん、そう思ってね。まあ、そういう意味で、またこんなチャンスがあったら、JOBBB を、まあ、我々自身は宣伝も何もしてないし、どこかにこう出してるいうことも、まあ、あえてというか、まあ、してないわけですけども、まあ、ぼちぼち、ね、446にもなりまして、結構、まあ、安定もしてきておりますし。も
う安定しすぎた、しすぎとるわ。
そうかな。まあ、いや、こんなもんですよ。そうやっぱり10年ぐらいはやらんとね、ないと思います。僕は思ってるんですけども、ぼちぼち、まあ、外に、JOBBB を名前出す時期が来てるんちゃうかいな、ということもあるわけですよね。それでね、はい、この、まあ、本ですけども、 これ大阪のことが非常によく出てる本で、うん、この三好先生というのがこれ面白い先生で、
なんかすごい人らしいですね、この人
すごい人なんですよ。
前組よくに話聞いた、こんなすごいおもろいおっさんおったんやみたいな。
そう、それはね、三重県の松浦さんに匹敵するぐらいのおもろいおっさんです
よ。松浦、虎次郎でした。なんとか四郎さんですよね。うん。まあ、その話はまた過去の放送聞いてください。
まあ、急にこんなん言うて悪かったんです
けど。竹城や。松浦竹城や。思い出した。
松浦竹城のね、テレビがこの前あったんですよ。教育テレビ
で。北海道を歩き回った人ですけどね。
まあまあ、これまた今度は、まあ、いっぺんてっぺんが言ってることがありますけど、まあ、ちょっと置いといて、そんなんでね、
はい、
要はこの本は、もう、はじめ出発しはったときは、子供さんと一緒に自転車で、大阪市内を巡り出してですね、はい、ずーっと歩いて自転車で、もうなんかちょっとした席があったら、その席にへばりついてですね、
はい、
取材をしはったということで、これで一番最初の本から3冊目なんですけども、
うん、
このまた西文堂っていうのがまあ非常におもろい本屋さんですよね、
うん、
府立池田高校の先生やった方のこういう本をですね、
うん、
いきなりこんな分厚いもんボーンと1冊出して、
はい、
それからまたそれから面白いいうことで、まあ、いかにも大阪の本屋らしい勇気のある本屋さんなんですけども、2番目に出たのが大阪を専門にした人名辞典なんですよね。
あ、
この人名辞典も人だけと違って面白い妖怪とかそんなもん載せてあるわけですけども、それから3番目の大阪伝承史修正という、ちょっと漢字が長いのがちょっと気に入れませんけども、こういうの本も出された、もうこれも書いてましたね。自動車が自分はないと、自動車があったらもっと詳しく調査できたと思うって書いてありましたね。
あ、
要はもう公共交通機関と自転車と歩きでですね、
うん、
こんな分厚い、これ結構高い本やったんですけども、これにも大阪府内のことをね、ことごとくね、どこで狐が出たとか誰が騙されたとかですねそういうようなことまで、どっかで砂かけのおばばが上から砂まいたとかいうような、そういうような、うん、小さいことか大きな言葉でもうほとんど全部載ってましてね、これはぜひとも、まあ、辞典ですから読みにくいんですけど、皆さんに読んでもらって、
うん、
何は愛というか大阪愛を感じてもらいたいなというような感じの本でございますね、
はい。
まあ、そんなところでございまして、はい、ぜひとも皆さん、私だけのことやなしに JOBB のことと、それ何よりもこの三好先生というすごい方ですね、この方は本当1回だけお会いしたんですけども、はい、びっくりしました。
あ、会ったことあるんですか？
一回だけね、一番最初の本が出た時に、この最初の本が出るまで僕大阪というのを全然まあ今までそんな分かっているとは言いませんけど、ほとんど、まあ、滋賀県京都からパッと来たもんやから分かってなかったんですけども、
うんうん、
この最初の本を見た時に、クワーッというもう、それこそ若い女の子が言う鳥肌が立ったんですよね。
いや、若い女の子じゃなくてもみんな言いますよ、鳥肌
と。で、そうですか。昔あんな言わんかったんですよ、おっさんまでが鳥肌立ったとか言わなかった
。気持ち悪いですよ、おっさんの鳥肌はね。
うん、ちょっとね、だから気持ち悪いから僕はあんまり使いたなかったんですけども、あえてそれをまあ、使ったんですけど、それぐらいね、はい、一緒にしても、なんか大阪の、なんかどういうんですか、神髄が、まあ、この端くれでもつかめたと、
うん、
どうして大阪がつかめたという感じを与えてくれた本なんですけど、
ね。で、その時に、その筆者の三好さんに会われたと、会ったと。
あったほんでね、あまりもすごい本やから、どんな人が書いてあるんかいなということで、
うん、
当時、まあ、ごめんやすばんば文雄ですし、番組やってましたもんですから、
はい、
池田高校の先生やということで、阪急電車に乗って池田高校行ってですね、3時間ぐらい、まあ、教員室入れてもらって、この三好先生に一回だけ会ったんですよね。で、ますます人柄に惹かれましてね、まあ、それ以後、まだ生きてあると思うんですけども、その辺消息分かってないんですけど、こんな本出されたんから元気なことだと思いますけども、
はい、
一遍に、まあ、惚れ込んだというか、まあ、人生の恩人みたいな方なんですよね。
うん、
まあ、その他にこのコーナーでは、タンタンの漫画も載せても、見てもらってます、皆さんに。タンタンの漫画もまた僕の人生変えた一つの本やったもんですから、
うん、
これを図書館の展示の時にぜひとも入れてくれ言うてですね、
うん、
お願いしまして、図書館のこの私の本棚中はずっと結構ついてるらしいんですけども、
うん、
タンタンは出たことないって言いますから、この漫画の、まあ、基本みたいな手塚治虫さんなんかとはもう、とにかく比較にならんぐらい面白い漫画、タンタンさんなんです
けど。いや、手塚治虫さんも豊中市出身ですからね、文雄君。
そうですね。あの人もまあすごい方なんですけど、あの人も ケールが違うような面白い漫画を書くですね、タンタンの本が出てなかったいうことも残念やって、このタンタンの本にしようか、三好さんにしようか、どっちか迷ったんですけど、やっぱり、出版社が、まあ、大阪という創生運動という本屋さんもあってですね、はい、三好さんたんですけども、うん、ここには出ておりませんが、タンタンのこともよろしくお願いしたいと思っております。
はい。
はい、以上、まあ、なんか喋りすぎたような感じがしますが、そういうことで、皆さんぜひ、まあ、これをチャンスに、また、本の世界、あるいは JOBBB の世界をですね、皆さんもまた宣伝していただければありがたいなと思っておりますし、豊中市さんでは本当にありがとうございました。チャンスを作ってくれはりました。図書館の皆さんにも、あるいは候補の方にも深くお礼を申し上げたいですね。
あと、まあ、僕が面白いなと思うのは、リスナーさんの私の本棚っていうのも教えてくれたら、またお便り紹介で紹介させてもらいます。
これはうちのリスナーやから、まあ、いろいろ変わった本が出てくるでしょうね。
そうですね。まあ、僕らの知らないおもろい本いっぱい多分知ってはると思うんで。
ねえ。やっぱり本って基本的にいいもんですよね。ちょっと邪魔くさいけど読むのがね。
まあ、最近ね、本を iPad で読んだりとか、タブレットで読むような人もいますけど、まあ、基本的には本は本ですから、まあ、別に紙であろうが、電子であろうが、まあ、内容は変わらないと思いますね。
ねえ、まあ本当に自分で知らない世界をこれで窓だと教えてくれるものはないですもんね、媒体でね。何回も読みますしね。
そうそうそう。
ペペロンはどうですか、何かありますか。まあ、
僕はもうスイスでずっと生活してるんで、この後もちょっと放送、皆さんにご紹介するスイス の, 建国記念日関連といたしましては、
うん、
まあ、この後 の, コーナーでも話すかもしれないんですけど、このウェンゲンからちょっとずっと山下ったところにあるインターラーゲンっていう街があって、まあ、そこでパレードを見に行ったんですけど、まあ、すごい人 で, インターラーゲンって結構ね、まあ、盆地っていうか周り山に囲まれて、で湖もあるんで、なんかムシッとした気候の場所なんですよ。で僕らのいる今いるウェンゲンは、まあ、結構なんですか、湿度が低くて、まあ、気温もそれにあんまり上がらなくて過ごしやすいんですけど、インターラーキンに行くとですね、もう急に蒸し暑くなって、
うん、
で、まあ、特にこの8月1日はものすごいもう観光客だらけで、まあ、普段も結構観光客多い街なんですけど、この日はもうそれと暗いものならんぐらいのもうごった返してまして、うん、まあ、インターラーキンの中心地 の, メインストリートを歩行者天国にして、でそこでいろんな団体とかが仮装パレードをするっていう、まあ、京都でいう時代祭りみたいなことをやるんですけど、
なるほど、
まあ、それを見に行ってきまして、まあ、残念ながらね、ちょっと出発するのが遅くて、
うん、
結局最後の、いつも最後に地元の消防団が出てくるんですよ。これ大体日本の祭りでもそうですよね、消防団絶対出てきますよね。
これはもう大変大事なもんですからね、消防というのはね。
そうなんですよ。で、まあ、まあ、インターラーケンとか、もしかしたらもっと近くのグリンデルワルトとかも来てたかもしれないですけど、その消防団が、こう最後、もうすごい昔の300年ぐらい前の消防車から現代の最新の消防車までを、こう、皆さんに見てもらうために、そのメインストリートをこうガーッと練り歩くというか、まあ、車が行くわけなんですけど、でね、その中で面白かったのが、一番最初なんかもうほんま、簡単なバラックみたいなね、消防車が来るわけですよ。う
ん、バラック
そうそう、その中に小さい子供が乗っとって、
あ、
まあ、これは遊びやと思いますけど、霧吹きでね、その道路をこう囲んでる観光客にこう水が出てくるわけなんですよ。
あ、ある
かな。で、ね、まあ、こんな水かと思ってたら、
うん、
今度はね、まあ、まあ、ちょっと表現良くないかもしれないですけど、まあ、なんかヒトラー時代みたいな感じのね、ドイツっぽいなんかガチガチの制服着た、さっきのバラックとは全然違う、かなり巨大な木製というか、まあ、鉄製というか、消防車に乗った人たちが、すごい水をかけてきたんですよ。
で、
まあ、この水かけ祭りって結構各地であると思うんですけど、
あ、
まあ、スイスも似たようなことすんねんなと思って、ちょっと僕はカメラをこう守ってたんですけど、それでも結構水かけられまして、まあ、面白い体験ができました。
それはあれですか、なんかちょうど なんて言うたらいいんですかね、竹の中にこうスーッとこうなんか穴を開けて、そこに水入れて、プッと押すようなタイプの、水かけがありますやん。そんなタイプの水かけですか。
なんかね、あんまりどんなもんでかけてたかっていうのは覚えてないんですよ。もうとにかく僕はカメラを守らんとあかんっていうのがあったんで、はい、カメラを死守しておりましたが、まあ、残念ながらユイはですね、もう爆睡してまして、 あの、僕ずっと僕の腕の中で寝てまして、まあ僕は片手でちょっとその映像をちょっと撮らせてもらったんですけど、まあ多分あんま映ってないと思いますわ。もうほとんどカメラ隠してたんで。
ねえ、しかしまあ、そのスイスのかなり昔からの、その消防車パレードと制服の消防団ということで、うん、
はい、
なんかスイスってやっぱりしっかりこう国を守ってるっていうか、みんなで守ってるという、まあ自治の現れたようなパレードでしたね。
そうですね。で、最後に来るのは、あの、消防車だけじゃなくて、牛とか馬もその前に、そのメインストリートを行進するんで、まあいつらあの、ところ構わずうんこするじゃないですか。
なる、
うん。で、最後に出てくるのはそのうんこを掃除する、
なるほど、
下にブラシの回転するブラシのついた車なんですよ。それが一番最後に来て、
はい、
まあ、僕2014年もそのパレード見たんですけど、その時も一緒でした。その車が来るともうパレードは終了っていう。
ちょっと日本橋のコスプレの最後の風景似てますね。
はい、ものすごくよく似てました。
最後はね、あのゴミ収集者の方が来てくれはって、コスプレのパレードも終わりですけども。
そうなんですよ。
まあ日本はじめ世界中どこ行ってもパレードってのはそんなことかも分かりませんね。
そうですね。まあ以上をもちまして、私哲平文雄の、はい、1週間のニュースは終了いたします。
あの哲平のこの話は3番目の夏のスイスのところにもう少し詳しく出てくるわけですね。
そうです。まあ出せたら出しますわ。出さへんかったらまた他の話しますんで、
よろしくお願いします。じゃあ聞きたいもんで出してください。
はい、それではこの後は今文雄君のすぐ横でない仕事をしているというよっちゃんのコーナーでございます。
今どっか行きました。
あ、もう早いですね。
あの人はものすごい早いですよ。
早いじゃないですけど、いろんなとこ飛び回ってますね。
いや、早いのは怒りまして。
そうですか。
まあまあ、ありがたいことにいろんなことで、情報収集してくれまして、今日も主な情報があったんですけど、時間がありませんので、今日言いませんが、また言います。
お願いします。では、この後はですね、はい、なんと、あの、私の娘、ゆい、先ほどちょっと話題に出てきました、ゆいのですね、保育園で一番人気のおやつでございます。パン粉入りクッキーの作り方をご紹介いたします。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、まあ毎日言うております、暑いです。まあどこまで行くかやなというような気温の上昇に耐えて、頑張って、まあ、仕事をしております JOBBB 局のスタッフでございます。さあ、今日は JOBBB のですね446回目のよっちゃんのお料理コーナーの試食の時間が始まりました。今日もありがたいことにあんまり待たされずに、まあ、あのお菓子なんですけど昼飯の時刻に食べられるということでしたですね。やっぱりお菓子はちょっと早いかな。あるいはこの頃そのちょっと撮影方法を変えていることも、はい、あのそれも早くなったということでしょうね。はい、まあ、そんなところで、これはすごいですね。なんかこういう皿があるんかいなと、まあ、あの皆さん見てはる人映ってるかどうか分かりませんが、まあ、テペ君が今写真撮ってくれ、あのビデオ撮ってくれてるんですけども、これ大体乾かすための道具ですか。
ケーキクーラー言うんですね。
ケーキクーラーって言うんですか。はいはい、あのクーラー言うて別に皆さんなんかあのあれですよ、あの電気で動かせるもんじゃないんです。ただ網の、はい、網っぽいもんがあって、
はい、
その下に足がついて、はい、まあ、下から空気が上がって上が乾くというようなもん、はい、そのケーキクーラーのこれ、まあ、これもまあ今の人分からんかもわからんな、 LP レコードぐらいの大きさですよね。その上に
流行ってますよね。
今このね、はい、LP がまた嬉しいことですね。流行ってきました。嬉しいことですね。はい、はい、その上に、このまと何言うたらいいのか、野生的というのか、これなんやろなという
ロッククッキーみたいな、
ほんまですね、うん、ちょっとまあロックというのか、泡起こしというの、うん、泡起こし天ぷらにしたいなというか、なんか分かりませんが、そういうようなざわざわっとした、はい、
そうですね、
なんかこのね、
ゴツゴツした、ね、
ゴツゴツしたこの小さいクッキーたちが、
はい、
なんか騒いでる声が耳をなんかもう刺激するというような言い方があるぐらいポップなね、この小さいクッキーでございますね。これが、
はい、
パン粉入りクッキーということでございまして、はい、何回も言うておりますが JOBBB の446よっちゃんのお料理コーナーの今日のテーマでございます。
はい、そうです。
はい、それでは、まあ、これ食べてみると分かりません、
はい、
不思議なもんでございまして、まあ、トゲっぽいっていうか、ちょっと栗の胃がみたいな、栗の胃が半分切ったみたいな、それをこう唐揚げしたような感じの不思議なもんなんですよね。でこの上に乗ってるのがこれカシューナッツですよね。
これはねカシューナッツですね。
カシューナッツが乗っているのと乗ってないのがあって、
はいはい、
今ちょっと本番の前に哲平君にそれ聞いたら、いやそれはもうカシューナッツがなくなったからな、あのもう乗せてへんのちゃうか言ったんですけど、そういうことじゃなしに
別に、はい、あの乗せても乗せなくてもいいですから、い
っぺんまあ2つの種類があった方がいいということでこれ作ったんですよね。それとこれもこれはまあ夏とにかく食欲が落ちた時とかに、 すぐ食べられて美味しくてすぐエネルギーに変換できるというか栄養に変換できるというようなことでこの一口クッキーを作ったようなと思いますけども、そもそもこのレシピというかこれを作ろうと思ったきっかけの企画はよちゃん、
これはね
あるんやね、
はいはい、てっぺいの、うん、娘が通ってる保育所の、
はいはい、
おやつで一番人気のおやつ、
う
ん、
あそう、
はい、
あそう
らしいですよ。
面白いですね、
はい、
ということはそのゆうちゃんの保育所では、まあ、これが割とよう作られてるんやね、一番人気というか
一番人気がある。
ああ、まあ、はい、ほと向こうの調理の方も慣れてはるし、
うん、
まあ、そんなに手間もかからんでしょうし、
ね、
まあ、そういうことでありまして
手作りのね、
わかりました、
クッキーなんでしょうね、
でしょうね、
はいはい、
それじゃあその保育所で一番人気
これだけでね、はい、10人分なんですね。
10人分ですか、
はい、だから29やから、
うん、
1人まあ3個
ぐらいです ね
ぐらいかなと思って、
ね、これちゃんと風間さんとちょっと喧嘩にな
るから ね、 だからね、今回まあね、30個作りたかったんですけど、
う
ん、ちょっと失敗しました。
ちょっと不揃いというのが大きいのと小さいのがありますから
ちょっとね、
まあ、保育園
ではこれ割が揃ってるつもりや
ね。いや、やっぱりだいぶちゃいますね。これなんかこれとやな、
はい、
例えばこれと比べてみなはれ、
これあ、えらい違います、
えらい違いですよ。うん、まあだからやっぱりこれ
大きさではね、保育園の子って喧嘩せえへん、
うん、あ、そう、
はい、だから2つ割ったりしてね。
あ、なんとそんな知恵があるんですか。
え、
あんた見てきたような 気がします。
先生は数はね、
うん、
多分やけど、あ、ゆいちゃんもね、
うん、
数はあんまり気にしてへん、
ね、あ、ほうかほうか、まだはっきり分かってんのかもしれんな、はいはいはい、まあその辺分かりません。
大きさも分かれへんかな、
そんなことないやろ、それだったら甘いわ、それはちゃんと
分かってる。やっぱ大きい方欲しいかな。
それはそうや、
大きい方、うん、割ったらあかんか、
まあ、本当はもうちゃんと同じ大きさにすべきのやんた、
それは難しい、難しいです、
はいはい、それじゃあまあこの議論はこの辺に置きまして、
はい、
いただきましょう。まず最初このカシューナッツののったやつを ね、
そうですね、
はい、食べてみたいと思います。
ベトナムさんです。
あ、ベトナムさんのね、はい、面白いですね、カシューナッ ツ、これ面白いですよ皆さん。カシューナッツってほんまにね、マガ玉みたいんですよね。マガ玉、俺この辺からデザインが来たんちゃうかなと思ってるんですけども、ね、うん、嬉しいですね、美味しいんですカシューナッツが、
はい、い
きます。うん、お、食べやすいね。
あ、
あ
んまりこぼれへんし、
ね、うん、あんまりこぼれへん、
ね、
うん、クッキーって割とね、水だがビチャーっと詰まっとって、
うん、
ちょっとナッツ食べるとね、ネシャネシャするという感じはあんねんけどもこの、パン粉入りクッキーはそのネシャネシャがなしに、
うん、
あっさりとこう食べられ る、うん、
下にこぼれないのがいいね。あ、こぼれてるわ
こんなもんな、パンとかクッキーとかバーッとこぼして食わんとあかんのじゃ、こんなもん上品に食べとったらうまない。はい。おう。カシュナッツでおうてるわ。
あ、おうてますか。
なるほど。
はい、
うんうん。
カシュナッツは何に入れても美味しい。
うん、これ美味しいもんですね。
は
い、
栄養もあるしね。
うんうんうん、
いいですよ、
うん。
漢方薬みたいなもん。
なんと。
はい。
え、カシュナッツ
に。え、
いや、いつから入れてるの。
売ってる人が言うたはった。
これ、西宮の店やった
ね。あ、そうそうそう。豆人さん。
豆人さんの、はい、いつも。いつもお世話ね。たまにちょっとね、100グラムぐらいいただくらしいんですけど。
いや、言うたらあかん。
ありがとうございます。はい。
はい、
ということで、今、このカシューナッツ入りを食べさせてもらいました。
はい。
念のため、ちょっとカシューナッツの入ってないのも
入ってないやつ。
うん。はい。見てましょう。
ね、ゆいちゃんの保育所では、
うん、
このプレーンタイプです。
いや、そうですか。
やっぱりタコつくのね。
まあ、それはもう
保育所もやっぱりね。ナッツ入れるとね。
そうそうや、結構
ナッツ。別に、このカシューナッツじゃなくても、アーモンドとか。
うん。うん、
なんかくるみとか、
なるほど、
ナッツを入れてもいいんやけど、
う
ん、
まあそれはええや、
はい、
うん、
何もないのもどうでしょうね、
うん、
小さかったね、
小さかったこれは、
はい、
うん、これはこれで、
はい、
無汁なしに食べられます。
美味しい、
うん、美味しい、うん、このね、膨らみ感がいいわこれ、
あ、
独特の風紀感というか、それでどこのしパンの味もするしね。
ああね、
うん、
本当に。
これは子供はほんまに好きだと思いますよ。
うん、
子供の食欲とか、このちょっとおやつもあんまり食べやらへんと、もう暑さですからね、子供だけの仕事で大人もそうでしょうけども、そういう時はこのパン粉入りクッキー、ゆいの保育所のナンバーワンのおやつを皆さんもお作りになってみてはいかがでしょうか、
ね。これいいですよね。
いいですね。
これが簡単なんですよね。
そうですか。
はい、
それはその簡単さも含めまして、これから一つその、カシューナッツ、あ、そうやね、ほんまやね、あんまちょっとこうぶついた、これちゃんとこうリンゴジュースが、
リンゴジュースちょっとそれだけしか残ってなかった、
ね、ありがとうございます、はい、
リンゴジュースはね今の時期美味しい、
はい、あ、これうまいな、
うまいやね、そう、
これぐらいいいね、僕はこれぐらいがいいんです、
はい、
うん、よう冷えとんな、 これまた長男の娘のあやねんが好き
で、あやねんがね最近来ないからね、
ちょっとこの
ほんで余ってんねん。
なるほど、はい、そうですか、はい、はい、まあうちらの需要はそれぐらいにしておきまして、はい、それでは早速、まあ材料とか作り方いきましょう、はい、お願いします、
はい、パン粉入りクッキー、
はい、
大体ですが、うん、今回は29個、
29個、
はい、できました。
本来は30個のはずでした、
はい、はい、薄力粉 100g、
はい、100g、
ベーキングパウダー小さじ1杯 5g、
はい、
スキムミルク 10g、
ああ
、スキムミルク入れてるの美味しい、
これ面白いね、
はい、
だし粉乳やつやね、
そうそうそう、
はい、
そう、だし粉乳言うたらまずそう
な、よかった、まあ、いやそれはもう僕らも恨みを込めて言ってるんですけど、
で、
はい、
でバター 70g、
うん、
で今回は無塩バターですが、
はい、
なければ、有塩バターでも構いません、
はい、
三温糖 50g、
はい、
で三温糖がなければ白い、うん、砂糖でもいいんですけども、ただ、はい、色がね、うん、三温糖を使うとちょっとこう色づくんですよ、
うん、
茶色い色が
ブラウン系になって、
ブラウン系になるから
余計美味しく感じますよね、
こっちの方が美味しそうに、はい、あの見えるかなと思うんですけど、
まあ極端なこと言うたらちょっと三温糖はやっぱりあのいろんな意味であの、はい、栄養的にも真っ白よりもいいと言われてますよ ね、
はい、はいはい、
子供のことやからそういうええもん作ったり、栄養栄養のあるものを使いたいですね、
はいはいはい、それから、パン粉、これが今回大事なやつ
ですね、
今回ですね、
この今パン粉のこの袋が出てまいりました、
は
い、
まあ別にあのどこのパン粉使ってもいいんだけども、ただあの生のパン粉はダメですよ、
わかりました、乾いたパン粉、
乾いたパン粉ね、
はい、ちょっと回転しましょう、
でこれは北海道産小麦粉で作ったパン粉、フライスターって書いてます、
あ、フライスター、これ会社の名前ですね、
まあ、これどうでもいいんですけども、
まあ、ここはうちは関係ないところですが、はいはいはい、一応こう書いてます、
まあこういうのを売ってますので、はい、生でなければどこでもいいと思います、
はい、あの乾いてます、この音してますやろ、
はい、
あ、これ
であんまりね、うん、細かいのよりもね、割と粗いんですよ、
これ粗いですね、
粗い方が面白いんちゃうかな、
そうですよね、
ゴツゴツした感じ、
なるほどね、ちょっと溶岩っぽいな、
はいはい、だから細かいの使ってもどうかいうのはやってません、
あ、これまた一遍やってみたいですねこれもね、
はい、はい、
ということでうちとこは割と粗っぽいこのパン粉を使いました、はい、
パン粉使ってます、
はい、ありがとう、これちょっと置い
ておきます、それから、溶き卵、
はい、
80g、
うん、
はい、80g いうのはだいたい一番ちっちゃい卵ね、
なるほど、
M サイズより S サイズ、最近 S サイズね売ってないんですよ、
ほうほうほう、はい、今はまあ M サイズに
しましょう、 M サイズやけども、まあ 80g ぐらいですね、
うん、小M ですね、
ちょっとぐらい、はい、ちょっとぐらい多かったも構いませんが、うん、はい、もしあのなかったら、うちはですね L サイズを使って、
うんうん、
残しております、
なるほど、
うちもね、はい、80g 必要です、
はい、
からカシューナッツ、これ
全卵ですね、
そうです、はいはい、カシューナッツは、
うん、
適量です、
はい、わかりました、
使わなくても結構です、
はい、
はい、で作り方ですが、
はいはい、
まず薄力粉とベーキングパウダーとスキムミルク、
うん、
全部合わせます、で粉ふるい機でふるいます、
はい、
で今回は2回ふるいました、
あ、そう、
はい、
はい、
まあ多ければ振るうのが多ければ多いほどなんかこうキメは細かくはなるんですけども、まあ大変やから2回ぐらい、う
ん、これはさ、そんな細かさ、キメの細かさのもんやないから、ね、あんまり、はい、神経質になることないと思いますよね、は
い、ないかもしれませんが、
はい、
まあ2回
やりました、うちはやりました、
はい、それから次にこの作業がちょっと大変なんですけども、
これがそうですか、
はい、ボウルの中にバターを入れまして、
はい、
このバターは、うん、外へ常温に戻しておきます、
はい、
冷蔵庫入れたてを、
うん、
ボウルに入れて練りますとものすごい硬くて練りにくいので、
は
い、
指は大変ですよね、
はい、外へ出して、うん、指って何、
指が乗っかって練るときに指が大変
やん、そんなで手で、あんた手で練ってるはずないでしょ、
いや知らんわ、俺見てへんから、
木べらでやる、
木べらでやるのか、言えやそれって
、いや誰もそんな思ってへんって、
わしは握ってやるんかも、
あ、やると思った、うん、ゴム手袋履いて、
そう、まあ、ゴム手袋はまあどうでもいいけど、
手油だけど、
そうやな、
はい、木べらでガーッと混ぜますね、
はいはい、
はい、で今回は常温に戻しといたから今日32度ぐらいあるから、
うんうん、
まあすっごい柔らかかった、
まあよかったな、
はい、うんうんうん、でそこへですね三温糖を
おめでとう、
まあ3回、うん、おめでとう、
はい、
3回ぐらい分けてですね、うん、ガーッとこうよう混ぜます、
うんうん、
ね、練ります、
はいはい、
はい、でちゃんとそのバターと砂糖が混ざったら、
うんうん、はい、
溶き卵を、まあ、少しずつ4回ぐらいに分けて、あの混ぜました、
はい、
で今回ね分離せんとうまいこと、う
あ、よかった。
なんでか知りませんが。
なんでか知りません。
なんでか知らないけどね、綺麗に混ざって。
分離するときもあるんですか。まあ、うちは話
したけど。よう分離してます。
よう分離してる、はい。そうですか、それ。
で、分離せんと。はい、で、もしね、分離した場合は、うん、先ほどの、薄力粉とベーキングパウダーと、スキムミルクを合わせたやつをね、ちょこっと入れるんですよ。う
ん、あ、
入れて、
ガーッと
入
れたら、
あの分離が戻るんです。
そうですか。
まあ、そういうちょっと
裏技もある。
あるんですけど、
ね。はいはい。
で、今回はまあ分離してませんので、うん、そのまま、混ぜましてですね、はい、でそこへ、先ほどの薄力粉、ベーキングパウダー、スキムミルクをドバッと入れまして、う
ん、はい、
またはもう遠慮なしに
混ぜてください。ガイガイとやるんですね、
はい、ネチネチしても構いません。
はい、わかりました、はい、
でそこへパン粉を入れます。
なるほど、
はい、でこれもまたこねます。
これこねこねですね。
こねこねやからね、クッキーいうのはね簡単なんですよ、ケーキと違って。
まあまあ
こねこねができる、
うん、まあこの時にもちょっとパワーがいるということですよね。
そうそうそう、まあまあパワーそうやね、いりますね。でも子供に手伝わせてもね喜んでやってます。
ああ、ほんまかいな、
はい、それで、あとですね、次は楽なことで、オーブン皿に、オーブンシートというかクッキングシートを敷きましてですね、
はい、
でスプーンで小さいスプーンを2つ用意しまして、で一口サイズにちょこちょこちょこちょこと入れて
入れていくんです。あ、でこのカッコができるわけですね、はい、
で最初まあ少量をやって、
うん、
で後で足していく方がいい。最初からですね、うん、なんか30個作るということで、うん、なんかこう適当にやってますと後で足らなくなる。
なるほどなるほど。
だから少しずつちょっとやって、ほんで、うん、お皿2つ使ってますけど、
なるほど、
はい、はい、全部入れまして、
うんうんうん、
ほんで鉄板にですね、うん、並べまして、
うんう
んうん、で、カシューナッツ半分、縦半分に割ったやつを適当に置いて、
あ、なるほど、
はい、で焼きます。
なるほど。
で次焼くのは、うん、ガスオーブンで170度で20分間、
はい、
焼きます。
なるほど。
で、途中でですね、10分10分で、
うん、
上下うちは2段ですから、
うん、
入れ替えて、
ああ、上と下と一段入れ替えるんですね、うん、
でしかも180度回転、
回転して
さして、まあこれは癖がちょっとうちのオーブンにあるんで、うん、
あ、なるほど、
ある部分だけ焦げるとか
なん
か
あるんで、うん、まあそれはね、オーブンをね
回転させて、うんうんうん、はい、焼きます。
皆さんの家のオーブンもね、
はい、
あ、癖のある場合は、はい、そうしてほしいですね。
はい、で、まあこれはもう普通のやり方、余熱をですね必ずしないと、うん、はい、あれ蓋開けたらほら温度が10度下がるんで、
うん、
まあ、細かいこと言いますが最初は180度で予熱して、
はい、
で170度に下げて焼きます。
なるほど、
はい、でそれで終わりです。
なるほど。
でケーキクーラーに入れて冷まして、
うん、
あとは、乾燥剤ですね、うん、この結構湿ってる時は湿度の高い時は乾燥剤入れないと、せっかくのクッキーの、
風味
パリパリ感いうか、
なるほど、
うん、なくなるん
で、なるほどなるほど、
はい、それはちょっと大事な
ですね、
はい、はい、最近乾燥剤売ってますので、
なるほどなるほど、はい、まあこれやったら、まあ保存もできるし、
はい、
何日間の、まあ、おやつになるということですよね。
はい、
あ、やっぱりこの形が不揃いなのはスプーンでチュチュ
やって、そうそうそうやってるから、
型抜きのクッキーやないんですね。型抜きじ
ゃない、はい、だから簡単です。
もうそれはもうあれ型抜きや
ったらいいですよね、はい、絞り袋出し袋に入れたりとかね、型で焼いたり、それもそれはそれでいいんですけども、
まあそれはそうですね、
今回はその、うんうん、スプーンで、
うん、これもまた野生味がよ、
そうそうそうそう、
栗みたいなね、イガみたいな感じが、うん、そうそうそう、持った感じも面白いし、うん、そういうとこではこの型抜きじゃなしにスプーンでピンピンピンと切っていくのが良かったです ね、
だから4歳ぐらい、3歳か4歳ぐらいの幼児でもこれはできます、
ね、あ、ほんまやね、うん、いっぺんゆいに刺してみてもええね来た時にね、ゆいちゃんせえへんか言うてね、
うん、
できたらそれはもうそう、またこうしてみたら、あ、こうしてこうやっておやつ作ってるんだということがね、まあ、教育的見地からもやね、オーバーなこと言うけども、は
い、
まあええかもわかりません、
はい、教えてあげてください、
ま、夏休みのことでもありますので、
はい、
皆さんもですね、まあ幼児のことはまあ置いといたら、もう小学生ぐらいになったらですね、十分こういうぐらいのことはできますので、これやってみてもいいかも分かりません。夏休み、母と子、親父も入れて、みんなでクッキーを作ろうということをね、自分のところのイベントでしゃーってもいいと思いますよね。
はい。はい。
わ、
はい、
かりました。
はい。
はい。で、それでね、まあこれも前言うたようなことがあるんですけど、はい、ちょっとまあ、百科事典を引いてますと面白いことが載ってまして、はい、まあなんか言うでもまた忘れてある人もあるやろうと思いますけど、もっと言うときますけど、クッキーという言葉ですよね。この近くにね、クッキーという、なんかペットのなんか病院かお医者さんがありますね。
あ、クッ ッキーいう名前つけてる人もいるよ、犬に。
ねえ、あれ不思議ですね。うん、なんでクッキー。
かわいいね。
クッキー、ポッキー、パッキーとか言うて言うて。はい、まあそんなことは。
ポッキーはないんじゃ、
うん、ポッキーはないですから、ブリコやね、あれはね。
ポッキーはない。
なるほどね。はい、まあ、それは今ちょっとかな、うん、思いついたことなんですけど、うん、このクッキーっていうのことの言葉がね、調べてたら、これあんまり、まあ、英語なんですよ、
うん、
英語やけどもアメリカの英語みたいですね。
アメリカ英語ね。
そんな書いてました。でイギリスあたりではまあこれによう似て、まあ、
えイギリスやで、
クッキー。いやいや、クッキーはアメリカの
英語です。アメリカ式の名称って書いて
ある、ね、アメリカ式の名称で、イギリスあたりではこれビスケットとかね、まあそういうように言うんやと。まあ、あのビスケットとクッキーは日本ではちょっと分けてるようやけども、ヨーロッパで分けてるかどうか知りませんけども、うんうん、そんなんでこのクッキーちゃんはなんでこんな名前ができたんかいなと言いますと、アメリカって今は移民の国でしたわね。で初めの頃は、まあ、あのいわゆるなんか、オランダとかああいうところの、まあ、正教徒の人っていうんですか、そんな方が、まあ、ボストンあたりで上陸しながらアメリカを作っていったって言うんですけども、この前独立記念日がありましたけど ね、まあ、あのそれでその時に、はい、オランダ語でですね、小さなケーキのことをコーキエと言ったらしいんですけど、なんか今中国みたいな発音になりましたけど、うん、分からん、それイントネーション分からん、 KOEKJE という、
そうそうそう
ことらしいんです。ね、これも百科事典の話ですけども。はい、でそれが、まあ、あの、こう、K が、オランダ語からだんだんと、そのオランダ人が最初、まあ、移民してきたアメリカのニューイングランドのあたりの方でですね、クッキーに変わっていったと本に書いておりました。うん。はいはい、うん、まあ、あの、それは、そうは合うてるなと僕も直感的に思ってこんな話をしてるんですけども。あの、だから割と、まあ、クッキーというのはアメリカで使われてる、こういう、まあ、焼き菓子、小型の焼き菓子のことを言うんかいなと思ってましたね。まあ、これがビスケットになりますと、またいろいろ種類が出て、クッキーももう、地引きなんか引いてましたら、ものすごいですね。もういろんな種類があって、型に入れるとか入れんとか、中ちぎるということとか、中が、なんかいろいろ入れるものの、その、メリケンコの粉の割合とかですごい、もう、たくさんあって、わけが分かるようになっておりますが、まあ、そんなことがあって、まあ、アメリカでの英語やということ、ちょっと覚えとかあったらいいかもしれませんね。そんなこともありました。はい、以上でございます。これも、まあ、点数つけようがございません。大変美味しかったですね。また、今度、ゆうちゃんが来たら、これも冗談ですけど、保育所のこのね、パン入り、パン粉入りクッキーと、よっちゃんのパン粉入りクッキー、どっちがうまかったかも聞いてみても、おもろいかもわかりませんね。
パン、
何パン粉入り。
あ、パン、あ、よかった。
パン粉入りクッキー。
パン粉
入り
言って
ました。パン粉入り言ってました。は
い、
パン粉入りです、
はい。
パン粉入りクッキーとね、
そうね、
どっちが美味しいか
と。ゆうに聞いてみな。
いっぺん聞いてみてもいいかもわかりません。
どっちも美味しいゆ
うや。あ、そう言うたら、あいつもすごいですね。わしどっちか言うと思うで。
あ、そう。
よっちゃんばあちゃんの方が美味しいいうか、やっぱり保育所のせいなんですよ。まあ、どっちでもいいんですが、そんな楽しみもありました。
はい。
はい。てっぺさんなんか発言ありますか？もちろん YouTube のことこれから言うんですけども、はい、よっちゃんもそんなもんでよろしいか？
はい、はい、そんなもん
です。いうことだったら言うときてください。
はい、
はい。で、締めとしまして、
締め、はい。
はい。最近ちょっと YouTube の方がですね、短めというか、一番前にあった、ちょっとまあ、目次みたいところを省略してですね、余計、まあ皆さんに
パッと見、最後もね、
うん、最後の方も、はい、後書きも省略して、真ん中だけの方が、まあちょっとこちらの仕事が大変多いということもあるんですけども、同時に見てもらう皆さんにもですね、その方が、いきなりパッと入った方がええんちゃうかいなっていう、こちらの意図もありまして、そのように、まあ、YouTube をやっております。
賑やかな音楽もなってますね。
みたいですね。なんか、運命みたいな、はい、じゃん言うたりして、びっくりすることがあったりするんですけども、まあ、それも、てっぺいの考えでやってることで、まあ、それはそれとしてね、いろんなことがあったらいいし、皆さんに一番、まあ、感じよく見てもらえるように、試行錯誤は、まあ、毎回、まあ、この番組は毎回やってるんですけども、そんなところで、まあ、その新しくなった YouTube 版のこの、パン粉入りクッキーの、まあ、漢字も、まあ、書いてもらいますと嬉しいですね。
はい、
いいねを押してもらって、これは良かったよとか、これもうちょっとこうしたらどうやとか、はい、前の方が良かったとかいう意見も結構ですね。はいはい、それと、まあ、簡単になってるだけに、もうちょっと詳しい、まあ、こういう最後のエピソードとかですね、
うん、
そんなことも聞きたいなっていう人は、まあ、YouTube からラジオに回っててくれはっていいし、で、ラジオでやっぱりどうしてもちょっと分かりにくいと、目でみたいないう人はラジオから YouTube へ回ってもらっても結構ですし、まあ、作るもんは同じもんが作っておりますので、うん、ラジオと YouTube をこう併用しながらですね、
はい、
クッキー作りを楽しんでもらったらありがたいと思っております。はい、はい、以上でございました。どうもご清聴ありがとうございました。
て
っぺい君、よっちゃん、ご苦労さんでした。
はい、
夏のスイス3年目の真実の3でございます。パチパチパチパチパチパチパチパチ、
ご苦労さんです。
はい、というわけで、 またまたスイスと大阪をスカイプで結んでおります。私、バンバテッペ、今、スイスにおりまして、ふみおくんは大阪の船長本局で、この間をですね、はい、インターネットで結んでおります。
はい。
で、私、テッペですね、まあもう皆さん何回も言うてるんで知ってると思うんですけど、2016年今年のですね、7月の16日の土曜日にスイスに来まして、
うん、
でそこからですね、まあ、ずっとこの1274メーターの標高のウェンゲ村で生活してるわけなんですけど、
はい、
まあ、そのですね、間のいろんなネタを皆さんと一緒に共有しとるわけなんですが、まあ、今更ちょっとですが、ちょっと、まあ、このコーナーの趣旨なんかを話させていただきました。
はい、よろしいです。
はい、でね、今回は、
うん、
もうまあ、収録日、今収録してる前の日ですね、もう昨日なんですけど、
おうおう、
8月の1日って何の日か知ってますか？
水の日。
あ、日本では水の日ですよね。
はいはい。
まあ、
それと、
はい、
多分、土曜の、間に入ってると思います。牛はなかったかもわかりますが、土曜に近いですね。
あ、ということは日本では今、うなぎを皆さん食べてはるってことですかね。
食べられる人は食べてはるし、食べられないものは食べられないということで。はい、
あ、ふみおくんちなみにどっちの方なんですか？
僕はね、まあ、実は食べられたんですよ。
お、珍しいじゃないですか。
よっちゃんのおかげでね、まず一つは、551のね、
はい、
うなぎのちまき食べたんです。
551って蓬莱ですか？
蓬莱って千里中央の中央出口のところで、
はい、
姫路の太鼓まんじゅうと551の豚まん売ってるじゃないですか。
はい。
その豚まん屋さんにいつもその、ちまきがあるんですよ、中華ちまきが。
はい。
この時期だけは、いわゆるうなぎの味のついた中華ちまきがあるということで、
はい。
で、以前、普通の中華ちまきを食べたときは、まずかったもんで、もう買わんとこと思ってたんですけども、
はい。
まあ、よっちゃんが念のため、まあ、今度はちょっと美味しいかもしれんということで、
うん、
税金入れてね、400円近くやったんですけども。
税金で消費税のことか？
消費税入れてね。
あ、なるほど。
390円かなんかそんなやって、こう出てくれて。
まあまあまあ、ええ値段しますよね。
そうそうそう、お前はそのお値段してまずかったもんで、これはまずいことしたんちゃうかな思ったんやけども、食べてみたらこれがね、
はい、
まあ、意外と美味しかったです。
あ、そうですか、まあ。
うん、
スイスのボラボラで急に大阪の551の話が出てきたんですけど、
あ、ほんまやね。
まあ、やっぱり8月1日、スイスでも大阪でも、まあ、夏の一番暑い盛りなんですよ。もちろん温度は全然スイスの方が涼しいんですけど、やっぱりこう暑い時にはスタミナあるものを食べるということで、まあ大阪、日本の場合はうなぎ。で、
うなぎ。
で、私によるこのスイスの場合は、やっぱチーズなんですよね。
ああ、そうか、まあそうかもわからんな。チーズ、たぶんスイスの一つの、
そうです、
イメージやね。
で、でも今回その8月1日、まあ、もう昨日なんですけど、そのスイスの建国記念日で、まあ、これも僕初めて体験したんですけど、このウェンゲ村にある有名なレストランがあって、で、まあ、そのレストランに、スイス3年目にして初めてこう食べに行くという経験をさせていただいて、
よかった、
はい。で、そこで食べたのが、チーズフォンデュなんですよ。
ああ、これも有名な料理やね。
そう、皆さんスイスって言ったらまず思い浮かぶのがおそらくチーズフォンデュやと思いますけど、まあ、あとチョコレートも有名ですけどね。
いやね。
まあ、そのチーズフォンデュっていうのはもともと聞くところによると夏の料理らしいんですよ。
おぉ。
はい。まあ、夏で、まあ、まあ、スタミナつけるっていう意味もあるかもしれないし、もしくは、その何かこうチーズの性質的に夏がいいんかもしれないですし、まあ、牛がね、ちょうど、やっぱ夏ってこう草がいっぱい生えてくるじゃないですか。
はいはい、はい。
で、それをね、こう牛は、まあ、特に僕らにいる地域では、こうだんだんこう山の下の方から草を食べていって、
うん、
でも最終的には2000メーター超えぐらいのとこまで来るっていうね、牛も山を登るんですよ、う
ん、なるほどなるほど、うん、
まあ、だからそういう、まあ、夏に元気になった草を食べた牛のお乳からできたチーズやからやっぱり美味しいっていうのがあるんかもしれない。だから夏食べるんかもしれないですけどね。
ああね、その辺まあいろいろ説あるんやろね。
そうですそうです。でそのチーズフォンデュを僕もいただきまして、
うん、
まあその8月1日の夜ですね、夜。
はい。
なこっち夕暮れの時、夕暮れのことアーベントっていうらしいんですけど、まあ英語で言うイブニングですわ。うん、
なるほど。
そのアーベントのディナーでチーズフォンデュいただきまして、それがめちゃめちゃうまかったんで、
お
まあちょうどそのうなぎとチーズ両方とも美味しかったっていうのでね、なんか似たような、距離は9000キロ離れてるんですけど、
いやー、ほんまやね。
はい、やっぱり同じ人間のすることやなっていう今感想ですね。
まあまあ、人間って、まあ、白いのも黒いのも黄色も同じやな。
そういうことです。で、まあ、僕らいつもね、このスイスの収録の時は、
うん、
今僕のいるこの、まあ、アパート、ウェンゲ村のアパートの1階に靴箱があって、そこから放送してるんですけど、
核シェルターの前やね。
そうです。で、今日でちょっと音違うと思いません？
ものすごい華やかな音。
で、水の流れる音もしないし、
うん、
で、まあ僕も実際ここ座ってたら、靴の嫌な匂いもしないんですよ。
あ、それはということは、いつもとちょっとその、はい、コンピューターの置いてるところは違うわけやね。
そうなんですよ。実は僕らがこう居住してるスペースで今話してるんですよ。居住、いわゆる家の方ですね。
なるほど。
だから外からね、いつもふみおくんとこう会話するときは、うん、スイスが夜中の11時で、日本は朝の6時か5時ぐらいなんですけど、
うん、
今日はね、さんさんと光が窓から入ってきております。うん、ということは、まあ僕午前中というか、今、もう昼に近いんですけど、
なるほど。
気持ちいい中でね、話させてもらってるんですよ。うん、というのもね、まあ、なんでかというと、これ健康記念日に関係ある理由なんですけど、
うん、
実は昨晩の夜中の11時、まあ、ほぼ日の変わる23時ですね。で、ふみおくんとこれ大阪とこうスイス結んどったんですけど、
そうですよ。
ほんまだからこの収録、昨日の晩するはずやったんですけど、全然、
うん、
スカイプが繋がらなくて、
うん、
まあ、ふみおくんも経験してるんで分かってると思うんですけど、
もうさっぱりでしたね。
そう。で、なんでかなと思って、考えたら、うん、さ、建国記念日のしかも日変わる直前やから、
あ、まあ、
普段ね、もう静かなんですよ、このウェンゲ村ってのは。夜中になったら、もう牛の声も聞こえない。うん、牛小屋帰ってますし、ヤギも羊もみんな帰ってますし、人間はもちろん寝てますよね。
なんか妖怪出そうなとこやな。
そうそう、なんか鳥取県の山奥みたいな、鳥取県で徳島県の山奥みたいなね、感じなんですけど。
なるほど、うん。
で、それがですね、まあ、あと、スイスはどうか知らないんですけど、ドイツとかの場合やったら、特に土日の夜中のなんか9時以降は音出したらあかんとかね、なんかそういう決まりあるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、面白いのが、このスイスのウェンゲンの、谷挟んで隣にミューレンっていう町があるんですけど、もしもし。
はいはい、
聞こえます。で、ミューレンっていうのは、まあ、ウェンゲンよりももっともっと小さい町、歴史はウェンゲンよりもミューレンの方が長いんですけど、そのミューレンの、に住んでる僕のちょっと友人に聞いたら、日曜日は掃除機をかけたらダメらしいんですよ。
はい。
要するに、まあ、静かにしてくださいと。みんな休んでる時やからっていう。
なるほど。だ
そういう、まあ、決まりというか、不分率みたいなのが多分あって、スイスにもね。
はいはい。
だから、まあ、基本夜は静かなんですよ。騒いだらダメなんですよ。
なるほど。
それが昨日の8月1日の建国記念日は、もう、ミュータどんちゃん騒ぎですよ。周りは花火の音聞こえるわ、歌聞こえるわ、ヨーデル聞こえるし、教会の鐘も鳴るし、みたいなね。
なるほど。
まあ、ということはね、8月1日だけは、まあみんな、無礼講じゃないですけど、そういう普段の決まりを破って、まあ、いわゆるお祭りなんで、ドーンと行こうやっていう雰囲気やからね。で、それの日変わる時やから、やっぱみんなこう、インターネットも使うわけじゃないですか。このあたりはね。
なるほど。
一時的にこう、今までにないようなこう、アクセスがガーッと来て、インターネット回線、ただでさえ細いのに、そこに、ね、いっぱいのアクセスが来たんで、
うん、
で、スカイプが繋がらなかったんですよ、おそらく、ね。
ちょっと待ってね、今、はい、よっちゃんの携帯が鳴ってるので、切っときます。いやいや、大輔からの携帯なんやけども、ちょっと切っときますよ。
はい、お願いします。まあ、なんかそれぐらいですね、スイス人にとってはこの8月1日っていうのは非常に重要な日なんですよ。
はいはい。
で、まあそれの煽りを加って僕らもインターネットが使えなくなったっていう。それでまあ収録を次の8月2日の今昼ですけど、10時52分ですけどね、こちらは。にしたっていう。
なるほど。
まあだから皆さんどれだけスイスの方が、まあ、自分の国に対してこう愛着持ってるかっていうのはようわかるでしょ。
まあね、このインターネットがね、はい、こう、混むんやからね。
そうです。で、うん、まあ、僕らのこのウェンゲ村のあたりも、いろんな古い家もあったりとか、新しい家もあったりするんですけど、まあ、ほとんどの家の前に、白十字の国旗の、が飾られてたりとか、あと、この僕らの、このウェンゲンが所属する、ベルナ・オーバーランドっていう州みたいなのがあるんですけど、まあ、県みたいなもんですが、まあ、スイスって州立制なんで、州それぞれでなんか独立して、なんかいろいろやってるらしいんですけど、そのベルナ・オーバーランドの州の、その、旗の、旗って熊なんですよ、熊。
あれ面白いね。
クマ。なんか、あの、ベルンっていうのが多分、このベルナオーバーランドの中心なんですけど、はい、そのベルンっていうのはあれ、クマっていう意味らしいですね。ベアのベルンらしいんですけど、まあ、そのベアのベルンが旗にあるんですよ。で、その旗も家の中、家の周りにこう、ずらっと飾って。で、普段、あの、もう暗闇の中で、どこに家があるような、あるかわからんような園芸ですけど、もう8月1日だけはもう明かりがこうこうと。まあもちろん、昔はろうそくやったんですけど、今はあの電気ですけど、電気がもうここら辺もすごいんで、あのガスよりも電気ですから、電子調理器もこのあるぐらいですから、まあ非常に電気の恩恵を受けてる街なんです。まあ大体ね、スイスだけじゃなくて、ネパールとかでも高原やったらもう電気がないと生活できないっていう状況じゃないですか。まあ特にこの辺りは、あの、すごい川が豊富なんですよ。水が豊富なんですよ。まあ、皆さんもね、2年前に来て知ってると思うんですけど、あの、スタウフバッハホールとか、トゥルンメルバッハホールとか、滝がもう、至るところにあって、で、その滝の水を利用して、水力発電してるらしいんですよ。
水力発電がすごいね、スイスは。そうそう。
だから、結構ね、電力が豊富で、
うん、
まあまあ、あの、電気代も多分そんなに高くないんですよね。
なるほど。
で、昨日はそんな感じでもう、いろんな家で、真っ赤な明かりが、まあ、蛍光灯少ないですから、スイスは。
あ、なるほど。白熱が多い。
そうそう。その明かり。まあ、だから、ちょっとろうそくみたいな感じで。やっぱみんな、ヨーロッパの方そういうの好きじゃないですか。日本人どっちかというと、あの、蛍光灯の方が好きですよね。白い光の方が。で、まあ、いろんな家で、その夜遅くまで食事したりとか、家族でこう、団らんしたりとか、もしくは村の人が集まって、あの、カウベルの行進したりとかね。いろんなことが昨日ありまして。
長い笛なんかも昨日吹いとったのね、みんなね。
アルプホルンもね、いろんなところで聞こえたんですけど、
うん。
まあ、残念ながら僕はその JOBBB の収録があるんで、ちょっと早めにこのスタジオというかアパートに帰ってきたんで、
あ、なるほど。
あの、花火も結局音だけ聞こえましたね。
なるほど、なるほど。
花火がすごかったです。そのラウターブルネンの谷の方もすごかったし、このウェンゲン村もすごいし、多分、ミューレンの方とか、インターラーケンの方とか、もちろんグリンデルワルトの方でも花火は打ち上げられたと思うんですけど、
うん。
まあ、これ、以前に僕ちょっと話したんです。多分去年話したと思うんですけど、基本的に花火したらダメなんですよ。この辺り。というか、なんかスイス全体かもしれないんですけど、
うん。
まあ、もちろんあの、山深いから火事の恐れがあるとかね、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、まあ、普段、やっぱり花火が禁止されてるんで、
はい。
もう8月1日はね、もう、老若男女問わずみんな花火してます。
やりたい方でや
ったね。はい。で、しかも花火って言っても、日本の線香花火みたいな、ああいう情緒のあるもんじゃなくて、いわゆるその、爆竹系っていうんですか、ちょっと中国とか台湾の春節に聞こえるような、パパパパパパパパパンっていうのがですね、
ああ、そう。
まあ、普段静かな、ウェンゲン村に響き渡っておりました、昨日は。
はい。大変やったね。
はい。まあ、一回ね、この音も、まあ、機会あったら聞いてもらおうかなと思うんですけど、まあ、動画も撮りましたんで、
なるほど。
はい。まあ、そんな、昨日は一日でした。
はい。で、そこで、レストラン行ったんです
ね。そうですね。ダシーナっていう、なんかイタリア系のレストランなんですけど。
そうですか。
はい。まあ、そこで、その、普段、ま、僕が食べないようなスイス料理っていうのをいただきまして、まあ、例えばチーズフォンデュがあったりとか、で、まあ、イタリア系の店なんで、ピザが出てきたりとかね。で、あとは、やっぱりこれもイタリアンで、カルボナーラとか、なんかペペロンチーノっていうんですか、いわゆるスパゲッティ系ですね。で、まあ、普段食べないんで非常に美味しくてね。まあ、これは、ダシーナっていうのは非常に、まあ、皆さん行く価値のあるレストランやなと思うんですけど、まあ、そんな中ですね、僕が初めて食べた料理で、まあ、チーズフォンデュは皆さん知ってますけど、チーズフォンデュってパンとか、じゃがいもを、ドロドロに溶けたチーズの中にくぐらせて、そのまま食べるっていう料理です。チーズフォンデュっていうのは。で、他に、チョコレートフォンデュとか、なんかいろいろあるらしいんですけど、昨日ね、初めて食べたんが、赤身の牛肉を細かく、まあ、いわゆるブロックに切って、で、それをチーズフォンデュの、釜の中に入れるんですけど、ただ、溶かしてるのはチーズじゃなくて油なんですよ。まあ、いわゆるその揚げ油が入ってて、で、そこに、その牛肉の赤身のブロックをですね、まあ小さいやつですよ、サイコロぐらいの大きさのやつをそのまま入れるんですよ。ちょっと細長いフォークみたいなのに刺してそのまま入れて、で、2、3分経ったら火が通るんで、それを揚げて、油から取り出して、で、いろんなそのソースとかにつけて食べるっていう、なんか、何やったかな、ビーフ、フォンデュっていうのかな、ビーフフォンデュやったかな。
なんかこう、唐揚げみたいな感じでもないし、天ぷらみたいな感じでもないんかな。
そうですね。唐揚げとか天ぷらってあれ、必ず天ぷら粉とか唐揚げ粉とかつけるじゃないですか。う
ん、あ、それないんやね。
こっちの場合はもう、ほんまに裸で、そのまま牛肉を揚げるんですよ。
あ、そう。
だからまあ言うたら、火通すだけって感じ。ただ、味付けはその後に、ニンニクの入ったマヨネーズソースとか、もしくはカレー味のソースとかね。まあそういうのにつけて食べるっていう。
うん、なるほど。
で、それがね、でも意外に美味しかったです。
なんかまあ簡単な料理やけどうまそうやね。
そうです。もちろんこっちの肉なんで、脂身はないんですよ。だから日本人的にはちょっと物足りない部分もあるんですけど、まあ、ただ噛んでるとですね、だんだん肉の旨味が出てきて、で、さらにソースもつけるんで、
まあ、
塩っ気もあるとか、甘みもあるとかね。
なるほど。まあ、いかにもスイスらしいといえばスイスらしい料理だね。
そうですね。まあ、基本的にね、スイスの方ってあんまりその手の込んだ料理しないらしいんですよ。
みたいですね。
まあ、だから聞いてても、うん、チーズフォンデュもまあ言うたら、いろいろ家庭によってもちろん作り方は違うんですけど、まあ、基本的にチーズ溶かして、その中にパンとか、じゃがいもとか入れるだけ、まあ、じゃがいもはちょっとちゃんと、ふかしたりとか、まあ、パンも作るの手間かかるかもしれないんですけど。
それでも大したことない。
そうなんですよ。だからまあ日本の、まあ言うたら鍋って結構簡単な料理じゃないですか。まあちょっとそんな雰囲気の料理が結構スイスは多いんかなと思いましたね。
我々の国みたいに出汁を取るとかですね。
はい。
まあ寝かすとか、なんかあるいは酵素をどうするとか、まあそんなことはあんまりないね。はい、
そうです。まあブイヨンとかもちろんね、そういう、あると思うんですけど、あんまりその手の込んだ料理するっていうよりも、まあ、パッと作ってみんなでワイワイ食べようかみたいな感じかもしれないですね。
なるほどな。
で、まあ、それが、そうです。それがスイススタイルで、まあ、一番それを象徴してるのが、その、僕らの今このいるアパートの、向こうの方にキッチンがあるんですけど、キッチンがね、その、キッチンの中で占めてる割合でね、洗いどころってあるじゃないですか。いわゆるシンクっていうんですか。あれがね、異常に小さいんですよ。
ああ、そう。
あと、その、いわゆる日本でいうとこの、その、まな板を置いて、物を切る部分もものすごく狭くて、で、広い部分っていうのがね、これ面白いんですけど、食洗機なんですよ。
ああ、食洗機大きいよね。
食洗機はめっちゃでかいんですよ。で、これ、どういうことかというと、料理をして、使い終わった皿は、ほとんど人が洗わずに、食洗機に放り込むんですよ。
もうバババーと放り込むわけやね。
そう。で、こっちの食洗機って、もう超高温で、めっちゃ念入りに洗うんですよ。1時間半か2時間ぐらいかかるんですよ。最後まで。まあ、乾燥も含めてなんですけど。
やっぱり電気の豊かな国やね。
そう。その代わりね、もう、ピッカピカですよ。で、洗い終わったさら、日本の食洗機やったらちょっと、すすぎ残しがあったりとか、ちょっとまだ水が蒸発しないとかあるじゃないですか。こっちはね、もう、全然その、しずくもないぐらいに、ピッカピカに皿が磨き上がってるというか、洗い上がってますね。
ああ、すごいね。
まあ、だからまあ、そういう意味でも、あんまりまあ、その、凝った料理はないんですけど、まあ、素材を生かすというか、まあ、いわゆるその、農業的にも豊かな国なんで、まあ、特に海がない国やから、そういう山のその、幸が結構豊富で、まあ、チーズはじめ、あと川魚も結構いるらしいんですけど、
なんで川多いからね。
そうそう、まあ、ただほとんどみんな魚は食べないらしいですね。やっぱり肉中心で、特に、まあ、牛なんかな、豚なんかな、鳥なんかちょっとわかんないですけど、肉を中心に食べてはるみたいですね。肉とチーズと、あとじゃがいも、パン。この4つです。
なんと、まあまあ、毎日やったらちょっと飽きるかいなと思ったりもしますが。
こちら住んでる方でね、日本人の方いるんですけど、もう、その、ポテトは見たくないって言ってましたね。
なるほど。まあ、わからんことないね、その気分はな。
そうですね。で、まあ、夜中はそんな感じで過ごしてて、午前中はですね、日中は、ちょっとこのウェンゲンから10キロぐらい行ったところに、インターラーケンっていう、まあ、この辺りで一番大きな街があるんですけど、まあ、そのインターラーケンで、毎年この8月1日に、メインストリートでパレードが行われるんですよ。仮装パレードみたいなね。
これも面白いね。
で、それにちょっと参加してきて、まあ、普段も結構大きい街やから観光客多いんですけども、8月1日はね、歩く場所がないぐらいに観光客で埋まってました。
ああ、運河のとことか川が、まあ、たくさん流れててね。
そうそう。
橋もあるし、面白いとこやね、ここね。
そうです。滋賀県の大津市となんか姉妹提携都市結んでるらしくて、
そうそう。
で、あと、インターラーキンオストの駅前には、なんと日の丸がかかってるっていうね、まあ、非常に親日的な、町がですね、そのインターラーケンという、まあ、湖と湖、トゥーン湖とブリエンツ湖に挟まれた町っていう意味で、インターラーケン、ラーケンって湖のことなんですけど、まあ、そういう名前のついてる町にも、午前中行ってました。うん、あ、鯉がいますよ。友好の庭っていうところに。
でもあるもんね。
そうです。
なるほど。
そんな感じで、8月1日、建国記念日過ごしておりましたので、
うん。
まあ、皆さんもしスイスに来られる際はですね、ちょっとあえてこの8月1日、まあ、日本人の方も徐々にこう、なんていうんですかね、こう、まあ、お盆休みに近づいてきて、結構増えてきてますんで、
うん。
まあ、8月1日をに合わせて来られるのも面白いかなっていう感じ。別にウェンゲンだけじゃなくて、スイスの各地でそういろんなフェスティバルがあるらしいんで、
うん。
ぜひ8月1日にスイスに来てほしいなっていう感じはいたします。
うん、なんかやっぱりそういうフェスティバルとか、そういう年に何回かしかない時に出会えるということは、まあ、スイスの人の、なんか気持ちみたいなものもやっぱり生の気持ちも味わえるし、
そうですね。
そうやね。
まあだから、まあ、ウェンゲンみたいに観光客の多い街よりも、
うん、
もうちょっとこう、スイス人の多い街に行った方がより楽しいかもしれないです。つか、意外とまあみんなやってないか、どっちかですね。都会ってあんまりそういうね、祭りってしないじゃないですか。
それとパレード、ゆいちゃんなんか参加したんか？
ゆいはね、アルプスの少女、うん、ハイジの格好をして、まあパレードには参加しなかったんですけど、
うん、
ウェンゲン村とかインターラーケンとかに、その実際にその格好で出向きまして、いろんな方にこう写真を撮ってもらったんで、
ああ、よかった。
もしかしたら、どっかでこう、ユイの姿を見ることがあるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。うん、なるほど、なるほど。なんかほんであれ、なんかユイちゃんが、なんか人、物持ったりして、そんなことはなかったの？
ね、ウェンゲン村の駅前で、
うん、
なんか、夕方なんですけど、その食事終わってから、ちょうちん行列っていうのがあるんですよ。
面白いね、それ。
そう、ウェンゲンの村の中をこう、子供が提灯持って、こう、ずらっとこう、一周するっていうね、スイスも提灯文化があるみたいで。
面白い。やっぱ山国やね、そこらがね。
そうです。で、日本の提灯とほんまよう似てるんですよ。ただ、ちょっと違うのは、スイスの提灯はですね、提灯の周りになんかいろんなおもろい絵を描くみたいですね。日本はやったら、真っ赤な提灯とかね、あるじゃないですか。そう、あそこにこう、いろんな、例えば、熊の絵描いたりとか、猫の絵描いたりとか、まあ、仮想提灯みたいなものをこう子供たちとか大人が持って、まあ、昔は中にろうそく入ってたんですけど、今はライト、LED ライトなんかを入れて、ウェンゲンの中をこうぐるっと一周するんですけど、その時にウェンゲンの駅前、まあ、人が一番集まるところで、なんか、こう、パイみたいなケーキとか、なんかパンみたいなやつとかを、その村の方が観光客に配ってましたね。
あ、そう。
はい。
で、提灯は、てっぺとかもう手に入らんかったんか？
いや、ウェンゲン村のコープで、つぐみさん、私の妻なんですけどが、購入したみたいで。で、あと日本から、まあ、そのつぐみさんが作って持ってきたハイジの服をユイに着させて、ユイっていうのは、まあ、娘ですけど、で、コープで買った提灯を持って、村の人と一緒にウェンゲン村一周してました。
ああ、よかったな。そら、ええ思い出ができたね。
はい。
いやいや、聞いてても、心が躍ります。
以上をもちまして、ね、夏のスイス3年目の真実のスイスの建国記念日ボラボラを終了いたします。
わかりました。ご苦労さんでした。
この後は、文雄くんが大阪大学総合学術博物館をボラボラいたします。妖怪解剖学、大阪大学博物館ボラボラでございます。
はい。
これは文雄くんの取材ですね。
そうですね。それじゃあ、ぼちぼち始めましょう、
はい。ただいま、スイス、ウェンゲンと大阪、千日を本局をスカイプで結んでおります。ふみおくんは大阪、
はい、
で、私、バムテッペは、スイスでございます。ちょっとふみおくんの方の声が悪いんですけど、まあ、スカイプの関係上なんで、ご了承ください。
ああ、ごめんなさいね。こちらの方は、テッペの声もよく聞こえてるんですけども、ちょっとこっちがちょっと難しい
のが、ね。そうですね。コンピューターからの音声を今、レコーダーで録音してるんで、ちょっとどうしてもふみおくんの声は、
はいはい。
はい、よくないです。
わかりました。
じゃあ参りましょうか、ま
あ。ゆっくり話していきましょう。
お願いします。
今、てっぺくんが紹介してくれました、妖怪解剖学ということで、
はい、
私が行ってきたのがですね、7月の24日の月曜日に行きました。
おお、そうですか。
ちょっとね、まあ、ある程度ちょっと時間は経っとるんですけども、
うん、
この展覧会が実は見に行ったんですよね。その展覧会から、はい、名前から最初紹介しておいた方がいいかもわかりませんね。この展覧会というのは大阪大学総合学術博物館という、漢字ばっかりがずっと並んでおります、アカデミックな漢字の名前の博物館なんですけども、 そこのですね、2016年夏季特集展覧会ということで、うん、これ非常にありがたいこと、入場、入館無料という展覧会があったんですよね。でそのタイトルが、科学で楽しむ会以降、科学で楽しむ会以降、会は妖怪の会に、で、言いは異なるの、こうは考えということですね。これがタイトルにつきまして、妖怪古生物展というのがこのタイトルの、ついた、まあ、展覧会でございました。で、そんなんで、まあ、この大阪大学の、総合学術博物館というのも、もうあとは阪大博にしますけども、豊中市内にあることもあり、まあ、大変面白そうやし、このポスターに惹かれましてですね、早速僕の方は、アポも何もなしの飛び込み取材というんですか、勝手取材ということで、やってきたわけでございますね。
今の僕ちょっとホームページ見てるんですけど、
ありがとうございます。
ふみおくんが言った24日っていうのは、うん、まさにその特集展が、
うん、
その始まった次の日、だから1日後っていうか2日目みたいやったですね。
そうなんですよね。7月の23日が土曜日でございましてね。
はい。
これが立ち上がって、で、この阪大博の方が多分日曜日が休みだと思うんですよね。
そうですね、書いてますね。
あ、そうか、そうか、その通りですね。それで月曜日にまあ本格的に立ち上がったということで、
はい。
僕もまあ、早いこと言って、まあ皆さんにお知らせして面白かったら、行ってもらってもええんちゃうかいなということもありましたんで、早めに取材させてもらいました、
ね。ということは、文岡先生、25日に行ったんですね。
25日、僕何時言いました？間違ってましたか？24
日。はい、って言ったんで、まあ25日の月曜日にボラボラして、で、この展覧会ですね、ちなみにただいまも、まあ、僕、この JOBBB446 の更新日以降も開催されてまして、今年の、8月の27日の土曜日まで。
そうでしたね。
開催中ということです。
はいはい。ありがとうございました。訂正もしてくれはってありがとうございます。
こっちインターネットでホームページ見てますんで、まあ、逐一ちょっとそこら辺訂正させていただきます。
うん。まあ、その辺ちょっとチェックしながら聞いてください。
なんか協力っていうのがあって、まあ、いろんな団体とかがこの展覧会に協力してるみたいなんですけど、まあ、その中でね、まあ、例えば、僕がよく取材してる大阪市立自然史博物館もありますし、京都大学霊長類研究所とかなんかあるんですけど、まあ、その中でね、滋賀県立琵琶湖博物館が入ってるんですよ。これ滋賀県と文雄くんの故郷なんですけども、これも滋賀県も関係してるんですか、今回の展覧会は。
うん、まあ、まあ、世界中が関係してるっていうか、
はい、
結構外国のですね、資料もたくさん来てましてね。
うん、
で、日本も、いろんなところ、まあ、瀬戸内海の海底の資料とかですね、
はい、
まあ、妖怪を、まあ、構成してるっていうか、まあ、妖怪解剖学って言ってますのは、妖怪自身の、まあ、パーツになってるようなものがですね、まあ、世界中、日本中から集まってるわけですよ。
はあ、
まあ、この言い方余計皆さんはちょっと混乱してはるかもわかりませんけども、要はその妖怪がどういう成り立ちでこれができたかということをね、
はい、
まあ、大阪大学という、まあ、いわゆる超有名な日本の大学の博物館が、
うん、
まあ、多少冗談も入れて、想像も入れてですけども、見事にズバッと、まあ、切ったというか、バラバラにしたというようなね、うん、そういう展覧会ですね。
なるほど。
はい、で、それで、まあ、私は千里中央から、モノレールに乗りましてですね、で、蛍ヶ池いうところに行って、蛍ヶ池で、阪急の宝塚線に乗って、石橋というところで降りましてですね、
はい、
それから、まあ、歩いて、この阪大博へ行きます。鉄平もここ行ったことありますもんね。
まあ、前までは行ったことあるけど、この博物館自身は、文雄君の話ではもう何回も、このラジオでも話してますけど、僕自身は行ったことないと思います、
多分。そうですか、そうですか。まあ、それやったらそれで、まあ、そんなところで石橋から降りてですね、
はい、
石橋の商店街をちょっと行ったところでですね、
うん、
まあ、踏切があって、その踏切を渡って、どーっと町金山という山の方へ歩いていくわけですけども、
うん、
この石橋の商店街というのが面白いんですよね。これ、野瀬街道の、はい、に、の中の一部がその石橋の商店街になっておりまして、うんうん、この商店街に垂れ幕がありまして、野瀬街道落語の道というね、そんな感じが出ておりまして、まあ昔からの、この街道なんやなってことが分かりました。
僕らも一回ね、野瀬街道ボラボラしまして、
そ ですよ。
あの大阪北区の、まあ、梅田の外れぐらいからずーっと野瀬の方まで歩いて、多分この商店街も通ったような記憶があります。
あの明らかに通ったんですよね、うん、でそんなんで改めましてここも通ったなというようなことで、うん、大きなあの商店街のアーケードの下のやれるところに長いこう看板が出てましてね、はい、先ほど あのスイスの話じゃないんですけど提灯がポーンと下がってる看板があったり、イノシシが2頭ぐらいその上を飛んでるというねあの池田の獅子会という落語から撮ってるんやと思いますけども、はい、そんなところがあって、まあ、ここはもち地元の商店街でもあるんですけども、大阪大学の、まあ、一つ学生さんがたくさん、この辺、あの、買い物にするところでもあるわけですよね。あで、そんなところを、まあ、ちょっと行ったところから、いよいよ、その、なんていうんですか、踏切を渡りまして、阪大の方へ行くわけですけども、うん、まあ、この辺りのところが、まあ、今日の話とは直接関係ないんですけども、もうすでに妖怪がたくさん出てるわけですよね。
妖怪って言ったら何ですか、それ。
というのはね、もうこの商店街は自転車の暴走族がすごいです。自転車妖怪ですよね。油断してたら跳ね飛ばされそうになって、もう老若男女というんですか、もうじいさんまでがね、バーッと突っ込んでくるような感じですよね。
例えばね、あの徳島の山奥には小泣じじいがいたりとか、でまあ、鳥取県の砂丘には砂掛けババアがおったりとか、するんですけど、こっちの大阪の方は、自転車ですか、自転車妖怪なんか名前つけますか、その妖怪に。
どういうつけたらいいんだよ、暴走妖怪、自転車暴走。
なんかチャリンコとかね。
あ、なるほどね、チャリンコでもやるし ね、ま、そういうのが本当にもうね、じいさんだけど違って若い娘からおかんから、まあ、いろんな人がもう、ね、これ自転車押してくださいと書いてあるんですけど、まあ、この大阪のこの問題っていうのはこれ、まあ、全国的なもんうん、つながるんでしょうけども、このチャリンコ妖怪のこれ、どうしたらいいんでしょうね、これ、まあ言ってますね。
それ、
ま
あ、これ、阪大の博物館の先生に聞いたらどうや、それ、どうしたらいいかっていう。
ちょっとこれは、ちょっとあの、阪大の博物館の先生も、ちょっと介護に値するもんじゃないと思いますけれども、はい、もうちょっと、ね、阪大の方の扱う手ある妖怪というのは、はい、もう少し、こう、なんちゅうか素朴な妖怪で、うん、割とこういう意思のある妖怪ではないんですよね。まあ、そんなことがありました。はい、それで、おもろかったのは、この商店街で、学生さんがやんのかなんかわからんけども、iPhone のスピード修理専門店地が出てましたね。
あ、それいろんなところでありますね。
あるんですか？あ
の、画面割れたりとかするじゃないですか。それを、まあ、ある程度安く早くやるってところですね、多分。
ねえ、もうすぐ直してくれるようなことが書いてあって、うん、と思ったんですけど、まあ、そんなんで、どんどんどんどん上がっていきますと、今度、176っていうんですか、この大きな道路に出るわけですよね。はい、で、これが、まあ、阪大下交差点というんですか、出まして、そこからもう一挙に、ずっと阪大上がっていきます。この辺は、まあ、不動産屋さんがもうめちゃくちゃ多いんですよね。うんうん、やっぱり阪大の学生さんを相手にしてあるんやと思いますけど、うんもいっぱいありましたり、麻雀屋さんもビルみたいなところに入ってはったりして、いまだやっぱり学生って麻雀やってるんかいなと思いました。うんうんうんうん、それとまあ、豊中自動車教習所という、自動車の教習所も、ありましたね。うん、まあ、その他にいろんな食べ物の、例えば面白かったのが油そばっていうのがありましてね。これ、妖怪みたいな名前のそばやなと思ったんですけど。
油そばしかなんかそんなやついましたね、妖怪で。
油そばとかって店の名前がキリンジと書いてあったんですよね。キリンという字はひらがなで、寺がお寺 ですね。
まあ、キリンというのはもちろん妖怪にいそうな名前ね。
うん、この辺ね、だからいろんな考えながら歩きますと、まあ、非常にいろんな面白いものがあって、はい、例えばその豊中自動車教習所の大きな看板のところに、公認キャラクター、まあ、誰が公認しちゃうか知りませんけども、豊中自動車教習所の公認したキャラクターがあってですね、これがあのね、ベルト君っていうんですかね。ベルトとどう自動車と関係あるのか知りませんけども。
いや、それシートベルトじゃないですか。
あ、そういうことですか。なるほど。ごめんなさい。ちょっとそこまで気がいってなかったですね。これで妖怪の解剖ができるかどうかわかりませんが、頑張っていきたいと思っております。
お願いします。
まあ油そば君もベルト君も、まあ、そのままミスをしながらですね、うん、で、その細い道を学生さんと並んで歩いておりましたら、急に救急車が来て、この辺救急車、池田市の救急車が来るんですよね。
ああ、隣ですけどね、池田市は。
いや、隣じゃなしに、この辺池田市らしいです。
あ、そうなんですか。
うん、あの、石橋というあの、混じってましてね、箕面とか豊中とか池田が混じってるんですけども、どうもこの、 が出てるあたりはまだ池田、まだ中が池田のエリアみたいですね。それとまた前、これもいっぺん、覚えてある人は覚えてあると思いますけど、ここ行くといつも僕気になる食堂中がありまして、二升金剛というね、こういう食料があるんですよ。お米が一升二升の二升があるでしょ。
はい。
ほんで、まだ金剛というのも、この単位なんですけども、二升金剛と書いて、これがね、憩い食堂と書いてあるんですけども、ここは昔は和食の店やったんでしょうね。廃屋みたいになってましてですね。
廃屋なんか
い。これもなんか、北郎ポストみたいな屋根がついてあったりしまして、なんでこんな反対の、この博物館あるいは反対の玄関のあたりにこういう妖怪っぽく見れば、妖怪っぽいもんがいっぱいあるんかいな。
それはやってない店なんですか、それは。
もうやってないですね。いつ行っても閉まってます。本日休業とか言ってます。コカ・コーラのなんちゅうか、マークの入った休業札がいつも あるんですけども。あでも、それまで行きますと、もう今度はいよいよと、反対のコーナーに入りますね。大、は、きい、な石の、な看板が出てまして、大阪大学と書いて、地域に行き、世界に伸びると書いておりました。この大学の学という字が、まあ、てっぺいが見たらまた怒るでしょうね。なんか、その学じゃなし、何やら難しい、いっぱいまた中理書くようなですね、
はい、
学と読めるような字が書いておりました。これもまあ、漢字妖怪かもしれませんね。
何でも、何でも妖怪つけたらええもんちゃうぞ、それ。
いや、まあ、本当にね、それぐらい、やっぱ大学っておもろいな。
あ
ね、そういう学生とか大学とか、ああいう、一時的にまあ、4年間とかやる人を相手にしてるとこというのは、
うん、
どことなしに妖怪っぽいというんですか、うん、あんまり血に足のついてないような業種の方がたくさんやります、
う
ん。ま
あ、大学の先生もね、ちょっとそういう方多いですよね。なんか、ふらふらっとしてる感じの人とか。な
ん
か世の中に属してんのか属してんのか、ようわからんっていう。やっぱ大学自身がそういうとこなんでしょうね。
まあそういうところなんですよね。だからまあ、地域に、まあ、根付くと書いてましたけども、根付いてるんかな。地域に生きて世界に伸びると書いておりました。まあ、これも、見ようによっては非常に何というか妖怪っぽい、まあ、トッコピーやなと思いましたね。まあそれでね、僕はびっくりしましたのは、いつもこの博物館空いてるんですよね。ところが今回に至りましては、なんでこんな無料でこんな面白いことやってるのに、なんでこんな空いてるんかいなっていうのがこの博物館の妖怪っぽいとこなんですけども。
それあかんがな、それ、吸い取ったら。
いや、だから惜しいなと思ってね。で、下のところには美味しい食堂もあったりしましてね。
サンドイッチが美味しいな、
ま。サンドイッチがあって、まあ、サンドイッチといえば、このさ、前回この妖怪古生物展の予告したじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらね、早速、安倍さんが言ってくれはりましてね。
あ安倍妖怪が。
あ、妖怪言うたら、あの人はもう妖怪ないんですけど、まあ妖怪とも言うことないんですわね。安倍さんが言ってくれはって、
はい、
で、サンドイッチをね、たくさん買うてきてくれはって、
はい、
FM 千里のスタジオまで持ってくれはり、持ってきてくれはってですね、なんとFM の前田さんとかですね、あるいは西武さんにどさっといただいたんですよね。まあ、だから安倍さんはもうよ、やっぱり妖怪が妖怪読んだか知りませんけど、僕が予告しただけで飛んでいってくれはったということで。まあ、
やっぱりこうね、世界に羽ばたく安倍ですよね。
そうですね。地域に行き、世界に羽ばたく安倍さんでございます。うん、まあ、それでね、嬉しかったのは、安倍さんこの時はもちろん言い張りませんけども、うん、僕の前を、高校生がね、男子高校生ばっかりですけども、
はい、
4人ですね、
はい、
この、阪大博の門の中を、門をくぐってきよったんですよね。
は
い、これはまあすごいな。やっぱり何光よったんかはまあ、反対をまあ来年か今年か来年かを受験する学生なのか、なんかそれわかりませんけども、
うん、
男子高校生が4人もこう手をつないでというような感じで入ってきよったにはまあびっくりしまして。
で、結局その人はあれですか、博物館に来てたんですか。
博物館の中で出会いました。
あ、
だからやっぱりこの妖怪のこの、惹かれてきたんでしょうかね。
ま
あ、めったに、うん、こんな若い子が入ってるとこは珍しいな、珍しい。
まあ、その男子高校生から言わせると、文雄くんも妖怪みたいなもんやったんかもしれないですけどね。
かもしれんね、うん。で、あとその男子高校生4人に会うてですね、
うん、
で、あと2時間ぐらいここ粘ってたんですよ、僕ね。で、その間に、
はい、
この、まあ、3階のところの特別展示室で、この妖怪古生物展示があったんですけども、その間にですね、1人だけね、
うん、
真っ黒のね、ドレスみたいに着た女の人が来はっただけで、
はい、
あと一人も帰ってこなかったですね。
あ、じゃあまあこのラジオを聞いて興味持たれた方ぜひ阪大行ってほしいですよね。
いや本当に面白いから行ってほしい、ね、安倍さん行ってくれはったんですけどね。
8月27日まで皆さんやってますからね。
ですね。でそれでまあ僕は誰にも見せません、自分のまあメモ代わりでしたけども、うん、どうしてもこうちょっと会場も暗かったんで、うん、撮影禁止と書いてあったんですけど写真を撮ったんですよ、ね、でその時に、で誰か監視員の人が来て揉めたらいかんなと思いながらビクビクしながら撮ったんですけども、
はい、
なんと誰一人まあ咎めるものもなしにですね、その黒いドレス風の女性の方も何の関心も示さずに僕のカメラにね、おかげさんでまあそれなりの取材ができたということで、
もちろんよくあれちゃうか、その黒い服もそうやし男子高校生も妖怪やったんちゃうか、
うん、いやだからね、男子高校生の一人が白いスカート履いとったんですよ。これも得意な感じのやつや。
足あったか？
え？
足。
いや、足はありました。いいスニーカーを4人とも履いとったから。
あ、じゃあまあ人間やな。妖怪ちゃうな。
うん、この女の人は一人ね、とにかくすごい人やったね。
あ、
かなりこれは変わった人でね、もう本当に足を見ようか見んか、見た方がいいのか見ん方がいいのか迷うぐらいの方ですね。
なんか僕から言わせるとね、文雄君自身が妖怪やったんちゃうかなって今ちょっと思いましたね。
うんうん、そうですか。
その展覧会自身がほんまにやってるかどうかっていうのも怪しいですね。
ほんまやね。
はい、そういうほんまにやってるんですか？
え、やってまんがら、やってまんがら、ちゃんと見てきましたから。
で、
もっとおもろいのはね、この展覧会をやってるこの建物自身がね、
うん、
ものすごい不思議な味のある建物なんですよね、これ。
うん、
1931年かなんかに建った建物で、
はい、
半大のその豊中学舎では2番目に古い建物が言うて、
うん、
しかもそれが、そんなに古くからこんなおもろい、まあこれなんかね、文化財に指定されてるような面白い建物なんですよね。うん、で、なんでこんなんがあるか言うたら、そこがまあ大阪大学の医学部の前身の大阪医科大学っていう学校の、まあ付属病院の石橋分室やということなんですよね。うん、でそれ病院の建物やったわけですよね。
なんかますますこう妖怪っぽくなってきましたね。
うん、でしかもその聞いたところによりますと、この病院の方は当時はなんか不治の病と言われてた。これは人に聞いた話ですから半分ホテルかどうか分かりませんけども、その結核の専門病棟やってることもちょっと聞いたような気がするんですけども、
うん、
でそれでまあ中にはもう弱ってきてですね、病院まで足が運べないという人を下からこうなんていうんですか、まあロープウェイみたいなので登らせて治療したとかね、うん、そういう面白い話がいっぱいあって、まあ、これは真偽は分かりませんが、多分そんなことがあったんちゃうかいなというような、なんとも言えん不思議な雰囲気の建物でしたですね。
うん、
さあ、1931年にできましたこの石橋部員の建物の中で今行われておりますのが、今日のテーマでございます。妖怪解剖学のテーマになっております。妖怪古生物展ということです。まず中へ入っていきましょうかね。うん、中へ入っていきますとですね、一番最初にありますのが、これはこの番組でも詳しい一遍放送したことがありますけども、ここの、まあ、一つの阪大博のテーマの一番の、ハイライトというのが本物の、まあ、大きなマチカネワニというワニの化石、まあ、化石があるんですよね。
うん、
これがまあ世界でここしかないし、日本ではまあ完全な、ほとんどほぼ完全な化石としてワニが出てきたというのは、ここが初めてやということでございます
、ね。ちなみにですね、豊中市のキャラクター、マチカネワニですからね。
そうですね、マチカネワニはこれから取れてるんですよね。は
い、あと大阪大学総合学術博物館のホームページにもやっぱりマチカネワニが出てますよね。もしかしたらこの博物館のトレードマークかもしれないですね、マチカネワニが。
入り口にありますですね、はい、これもワニがエビみたいにこうぐにゃっと途中で曲がったようなね、これも妖怪っぽいこの博物館のキャラクターがあるんですけども、うん、
はい、
これも多分僕はまあ、マチカネエビ妖怪言うたんですけども、
はい、
そういう感じのキャラクターですから、この、まあ、大阪大学の MOU のこれはキャラクターがマチカネーニだと思います。
うん、
でそのマチカネーニはのですね、まあ、入り口とホールのところには豊中市が寄付してますマチカネーニの書いた、カラー入りのマンホールがボーンと飾ってあったりしました。
そんなシュールやな、それも。
もうね、すべておもろいですよ。ここは安倍さんが多分楽しまったと思いますけども。で、このマチカネワニ自身も3階に本物があるんですけども、
はい、
この3階まで吹き抜けの、まあ、元病院やったところの玄関ですよね。この下のところの、にから首があって、上の方までザーッと体が伸びていって、3階に届くホールの一番上のところで尻尾を割ってるというね、結構大きなワニの、まあそういう、なんか、コピーの標本が出ておりました。
はい、
さあ、それで、まあこの1964年、昭和39年に、大阪大学の理学部を作ってる時に、偶然にですね、このワニが、 まあ、出土したということで、日本で初めて発見されたワニの化石と書いております。うん、約50年前に、生息していたものと書いておりまして。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。そんな古ない、そんな新しいないでしょ。50年前やったら、
50万年です。
50万年やろ。
ちょっとスカイプで聞こえ悪かったのはわかりませんが、50万年前に生息していたものと書いておりましてですね、はい、でこれが古事記にワニの化身として登場する豊玉姫の御事にちなみ、この半代の、ね、ワニの学名が豊玉姫イヤマチカネンシスという、学名があり、妖怪のもうそのものみたいな学名がついているということです。で、まあ、別の、またこれも妖怪っぽいんですけど、説明によりますと、先ほど約50万年と書いておったんが、まあ、これは大してこだわることないんですけども、45万年前、突然、5万年も変わった、説明版もありました。45万年前、大阪層群から出てきたということで、6.9 メートルから 7.7 メートルと推定されるということで、これがまあ日本のワニのタイプ標本というんですか、標準標本に指定されているということも載っておりました。うん、まあこのワニがこれからまあ一つリードシップを取ってくれまして、私を中に入れてくれるわけなんですけども、うん、これ自身がですね、登録記念物になっておりまして、うん、平成26年の10月8日に文化庁がこの記念物は重要な文化財ですということで、表彰中が登録されておりましたですね。さあ、それでこれからいよいよ中へ入っていきます。マチカネワネ君の横を通りましてですね、最初この3階上がったところの、まあ、真ん中に陣取りで作ったですね、なんちゅうか手すりのついた大きな、まあ、階段があるわけですけども、うん、それを1階2階3階と上がっていって、その左右に展示室があるわけですよね、うん、上がって左側の方は、これがまた普通の平常の、まあ、展示室です。右側の方に特別展示室とホールがあって、その右側の方に私の方はスッと曲がりましてですね。で、最初、そのボーンとこのね、二つの看板が私の目に入ってまいりました。ちょっとまあ、照明が、まあ、子供のところでもそうですけど、落としてまして見にくかったんですけども、うん、その中で、なんかこう輝くようなちゅんか、まあ、輪行を放ったような不思議な照明、看板がありましてね、ちょうど上の方に、これが何に見えますかということを書いてあるわけですよね。これが何に見えますかと書いて、まるで宇宙人の顔のように見えますが、これは当館に常設展示されているマチカネワニ化石の一部ですと書いてある。でそれ何に見えるかというと、その上のパッと見てイラストは書いてあるんですけど、これがね、ミッキーマウスのパンツそっくりなんですよ。
どんなパンツ？
いや、ミッキーマウスのパンツ知りませんか？なんかお尻のところに黒い穴が2つ開いてるやつ。
あ
ね、僕の T あれです、 T シャツ の前にボーンとこのマークがついてるんですけども、
パンツなんですかそれ？
ミッキーマウスのパンツによく似た絵なんですよ。これが、僕はミッキーのパンツかいな思ったらそうじゃなしに、マチカネワネの化石の一部ですと。完璧な頭骨を見れば、頭骨はマチカネワネの頭の骨ですよ、うん、完璧な頭骨を見ればワニだと分かりますが、この化石のように骨の一部分しか残っていないものを見たときに、この辺大事ですよ、これからね、私たちは何を想像するのでしょうかと書いてあるわけですね。ここで初めてこんな言葉が出てまいりました。古生物学という学問があるんですけども、古生物学という学問が浸透する以前、目の前に理解できないものが現れると、例えばミッキーマウスのこのパンツみたいなものがボンと現れるとですね、古代の人々はそれを神々や妖怪といったものと結びつけてきましたと。やっぱりこれなんかわからんから、まあ、わからん不安を解消するためにですね、いろいろな、まあ、妖怪とかそんなものを思いついたというような意味だと思います。それで、まあ、神々や妖怪といったものと結びつけました。上の写真のように、上の、まあ、ミッキーマウスのパンツですね、うん。上の写真のように、絶滅生物の化石や動物の骨が見せる奇怪な姿、奇怪な姿、形は、非日常的なものが可視化されたものとして見られ、現代でも 化石や石をあるがめる信仰が世界中で確認されております。あ、まあ、難しいことを言うてますけど、うん、まあ、言うてみたら得体の知れんものに対して人間はワンやからこれは何やあれやと解釈をしてですね、うんうん、何かそこで思いつくというようなことがあるということやと思います。
あるでしょ。例えばあの、まあ、岐阜県とかでもこう、あれ岐阜県でしたっけ、あの犬山、愛知県でしたっけ、
あれは愛知県でしたかね、
ライン下りみたいなのあるじゃないですか、うん、川をこうずっと木曽川なんかを下っていくやつ、
そうそう、
あそこでもね、カエル岩やカメ岩やとか言うてましたもんね。あんまり 見えないんですけど、あそこにあのある岩はみんなカエル岩って言ってますとか、まあ、カエルにまあ見えんこともないですわ。
まあそうですね。
あのそれ別にあの日本だけじゃなくてスイスでもあのこのウェンゲンのあたりでも、例えばあのドッグロックかな、なんか犬の顔に見える岩とかあるんですよ。あとはあの僕の今スタジオの向こうから見えてますけど、あのなんだろう、あのエルビス・プレスリーの顔を横にしたみたいな岩とかね。
あれそう見えますな、
はい、あるんですよ。だからみんなそれと一緒ですよね、今文雄君に言
う
てることって。
うんうんうん、まあよく似てますね。
似てますよね。
うん、なんかやっぱり物にこう名前をつけたり、そういうもんやということを一つすることによって人を安心するっていうことでしょうね。
そうですね。
得体の知れんもん見たときにね、うんうん、まあこれがまあ妖怪の本質に関係すると思うんですけども、うん、まあそういうようなことがまあ難しい言葉で書いてあるんですよね、うん、でまあこの展覧会はあともうちょっとあるので読ませてもらいますと、はい、この展覧会は古典文学や古くからの伝承に登場する生き物の民族学的側面と古生物学的側面を関連付けた新しい古生物学の世界を企画展示しております。どうぞごゆっくりお楽しみくださいということで、うん、大阪大学総合学術博物館の永田先生という館長さんのまあ挨拶文がありました、うん、まあ、この挨拶文があるのもなかなか珍しいこういう展覧会なんですけども、うん、それともう一つはですね、これがまたあの不思議やったっていうのかおもろかったのは、この展覧会の楽しみ方というね、
うん、
まあ、展覧会楽しむのは勝手に自分も楽しんだらええやんというような人もあるかも分かりませんけども、うん、やっぱりここがちょっとこの展覧会のユニークなところやって、うん、そういう楽しみ方こうしてほしい、こういうように見てほしいという、ことがあったんですよね、
うん、
でこれも面白かったですね、うん、どう書いてたかというと、本展覧会は伝統的な学問である古生物学を妖怪という一風変わった切り口で眺めています、企画者の化石と妖怪に対する熱い思いゆえに少々行き過ぎた考察を交えているところもありますが、妖怪の存在や伝承について科学で証明するといった内容ではございませんと、そう書いてあるんですよね、うん、あくまで、論理的な解釈を交えたエンターテインメントの一つとしてお楽しみくださいと、こういう注釈がついておりました。まあ、中にはこういうやっぱり権威のある学校の博物館やから、うん、何やかんやとね、あの我々みたい、これをまあ面白く多少茶化し気味に見る人もあるかと思えば、反対は何やっとんやというような、まあ、いらんことを言うんですか、楽しみをこうね、妙にこう、いじびってこう壊すような、はい、ような人、やっぱりおるんでしょうね、こういうこと書かなあかんっていうのはね。まあ、反対やからこういう展覧会をこういうざっくばらんな、面白い切り口で、古生物学という分かりにくい学問もこういう格好ですと分かりやすいということで、そういうような捉え方をしないような、方がおられて、まあ、暴れたりするといかんということで、こういうような、なんていうかね、本展覧会の楽しみ方っていうような、いらんことをこれ書かなかったようになったかも分かりません。で、もっともっとね、あの、こういうことを、こういう権威ある大学をやってくれたということを喜ばなあかんのに、というようなことを、まあ、いらんことを一言申し上げました。まあ、そういうところがありましてですね。
はい、
で、これからまあ内容なんですけど、また次回よろしいですかね。
まあ、もうちょっとですね。まあ、あの、せっかくなんでちょっと入っておきましょうか。もう皆さん、ここで終わるんかいって言われ、またそれ文句言われたら嫌なんで。
まあ、これもあの、この放送の楽しみ方ってことを一遍、あの、最初に言わなきませんね。
そうですね。
どこで終わるわからんし、どこで終わっても怒らんといてくれとかね。
はいはい、
まあ、それ言わんでもいいようにちょっと入っときましょう。
およ。
だからこういうところが入ってね、あとね、一言で印象を言いますとね、
はい、
この化石がおもろいんですわ。いろんな化石があるんですよ、ね。
妖怪の化石ですか？
妖怪の化石じゃないんですよ。まあまあ、結果としては妖怪の化石なんですけども、その化石が、まあいろんなもう化石が続々出てきて、それがもう、古代の人とか、まあ、そんなに古代でない人でも、それを、まあ、引き上げてきたときにですね、これが何やろうか、ということを悩むわけですよね。 何やろか悩んで、これはやっぱりもうモテていいもんやろか、こんな俺がモテていいもんやろか、これ、なんかたたりがあるんちゃうかとか、まあそういうことも私はあると思うんですけども、うん、そういう人がその骨を見て、先ほどのミッキーのあのパンツじゃないんですけども、穴を見て、この、この目が二つ開いてるように見えるんが、これ、目玉が入っとったんちゃうかとか、自分で復元したりしてね、いろんなこう楽しみをするんですけど、それの素材になった、まあ、あの、いわゆる古生物学の学問的にちゃんとした化石がいっぱいあって、それからこういう妖怪が出たんですよというようなことがですね、また、今度は妖怪の、まあ、絵とか標本とかがあって楽しめるというね、まあ、妖怪のまあ、言うてみたら解剖をしたらこういう化石やった、化石をこういうように組み立てたらこういう妖怪ができたというようなことがもうあのギリシャ時代から始まってですね、最近までのいろんな妖怪についてそんな解説が見られるということなんですよね。
あ、まあ、今ね、それでよくミッキーマウスの画像をちょっとスマホで検索したんですけど、
あ、ごめんなさい、見えてました。
こんなパンツ履いてるんですね。パンツっていうかズボン初めて見ました僕。
ミッキーパン、ミッキーと思うでしょ。
なんか、ボタンがついてるんですか？ボタンですか？この丸いやつは、白いやつは。
いや、わし、それ、まあ、よう分かってないんですけど、パッと見て、ミッキーのパンツやなと、その、マチカルナーレの頭の骨の一部がですね、はい、僕思ったから、まあ、これ説明してもなかなか難しいやろな思って、まあ、ミッキーのパンツなら、まあ、100人のうち1人ぐらいの人が分かるんちゃうかやな思って、そういうような言い方したんですけども。
改めて見ると面白いですね。
ミッキーマウスって面白いでしょ。
うん。僕あんまり好きはないんですけど、
僕も好き
はない。パンツは面白いですね。
パンツもおもろいし、うん、あいつのあの顔もね、もうあの表情とか全部で消してですね、うん、丸のうちに丸が二つポンポンとついてる、なんかこう、サボテンみたいな顔にしたりするとおもろいんですよ、そういう造形。うん、
なるほどね。
うん。まあ、それちょっと話が飛びましたけど、うん、それで最初にね、うん、てっぺくんね、出てきましたのは、これやっぱりちゃんとした学校の展覧会やから、第1章、第2章とこういうように、行くわけですよ。ただ万全と並んでるんではないわけですよね。うんうん、で第1章としてね、古来の人々が目にした竜、ドラゴンですね。わ、
はい、
かりますか？これもまあ妖怪の一つですけども、
そうですね、
第1章として、古来の人々が目にした竜というのがあって、その1の1中4に分かれてるんです。ちょっとこの辺が学問的でしょ？
そうですね。
分かれてまして、はい、その1の1がワニと竜というテーマなんです。これ面白いですよね。ほんでね、これも、まあ、なかなか、見てきたように話できないもんですから、説明しながらいかなしゃあないんですけども、うん、ワニと竜っていうことが書いてまして、まあ、これも説明をまずちょっとしといた方がいいと思いますよね。
うん、
で、ここでまた、大阪大学の、博物館の持ってる宝物の、マチカネワニが、これまたこの、なんちゅうか、妖怪と絡んできて出てくるんですけども、うん、こんな書いておりますね。今では私たち日本人や中国人が描く竜はですね、ワニのような大型の爬虫類の頭に鹿の角を生やした姿がほとんどです。うん、てっぺ君はその竜のイメージ湧きますか？この、なんちゅうか、頭の中で。
うん、なんとなくね、ありますね。
そうですか。確かにね、口の長いですね。
はい、
かなりこう、口の長いワニの頭の上にですね、
はい、
なんか鹿のこうね、要はなんちゅうか、時代劇なんかに出てくる、刀をかけるような鹿の角じゃないですか。うんうん、あんなが日本生えてるのが竜ですよね。
そうそう。
うん、そういうことが書いてあるわけですけども、
はい、
で、竜はワニのような大型の爬虫類の頭に鹿の骨、角を生やした姿がほとんどですと、
うん。
で、ワニという漢字、魚辺に顎みたいな書くんですよね。難しいですね、これね。
うん、
ワニという漢字の、まあ、元を調べてくれはったんですけど、それによるとですね、中国の前漢、ずいぶん前の時代ですけども、
うん、
前漢時代にですね、これね、虫辺にね、交わると書いて、水地というね、
はい、
そういう本がおったらしいんですけども、
はい、
水地とか、西周と西の周、これも中国の時代ですよね。西周以前の竜に当たるとも言われていると書いてますね。だから、このワニというものはもともとがそういう竜とか水地というもんに、から出てきた漢字で、
うん、
この漢字をこの形付けたものこそが、この博物館に常設展示室にあります、マチカネワニの仲間だったというようなことが言えると書いたんですよね。だから、このマチカネワニの化石が出て、ね、で、それで、その横に鹿の骨が、角が落ちてたと、
うん、
ね、 で、それで、それを古代の人とか、まあ、そんなに古代じゃなかったもいいけども、要は、中国のも日本人もそんなのを見たときに、特にまあ、これは中国から入ってきたもんやとすればですね、その、ワニの頭の上に鹿の角を乗せてですね、それがその竜の始まりやということなんです。
あ、まあ、で要するにそれは中国の人がその生きてるワニをあんま見たことなかったっていうのもあったんですかね。
いやいや、生きてるワニは見たことは あったと思います。中国は、まあ、ヨスコにもワニがおったりしましたからね。
うん、
ただまあその化石の中にワニだけの化石やったらこういうような、うん、もう竜は生まれなかったやろという考え方なんです。あ、化石というのは結構ね、洞窟の中に、いろんな化石が溜まったりね、
はい、
一箇所でたくさんいろんな種類の化石が出るんですよ。で、そういう時にたまたまワニの長い、このね、どっちか言ったらマレーガビアル系の長い、こう、なんていうんですか、口を持ったワニの化石が、頭骨があって、うん、その横にまあ、古代まあ絶滅したもんでしょうけども、そういう鹿の角があったとしたら、
うん、
これ二つはやっぱり関係するもんやと普通は思いますわね。
うん、
俺らもそうですよね。うん、で、そう思ってこれと二つ合わせてみたらですね、このワニというものとこの鹿を合わせた、まあ、架空の動物っていうんですか、竜というものができて、で、これでやっと皆さんは、あ、ここは竜の墓場やったんやなとか、竜ってこんな格好しとったんやなというようなとこと同時に、これは随分強かったなやとかいうようなところから、その竜のイメージができてきたということが、まあ、多分この、博物館の方が言いたかったこと
ですよ。だから恐竜っていうのもまさに竜ですよね、あれね。
そうですよね。
怖い竜って書きますけど、もしあれそういうエピソードが関係してるのかもしれないですね、恐竜の漢字の由来っていうのは。
はいはい、でこれはまあどっちか言ったらかなり大きな言い方なんですけど、もう少し、細かくこの展覧会の一部を見、ま、この、ワニと竜のところを見ますとね、
はい、
これね、日本でワニの化石と鹿の化石が一緒に出るという地域が結構たくさんあるんですよ。
お
で、こういうように化石って僕はこういう見方したことなかったもんやから、なんか化石が出た言ったらその一体だけが出るとか、それだけの動物のものが出てくると思ったらそうじゃなしにいっぱい混じって出てるということ、
うん、
しかもその割と今しかも言えないけど、その鹿と割の化石が出るというところが日本にもたくさんあるということで、そういうところから集めてきた化石がまたザーッと化石の本物とか、レプリカがあるんですけど、これがまた面白いんですよね、
うん、
でそれを並べてるんですけども、これを見ておりますとですね、あ、なるほど、こういうようにして、こういう得体の試練というんですか、合成生物みたいなものができてたし、やっぱりそれを作らざるを栄養のやっぱり不安感が古代の人にあったんかいなということと、説明するためにはやっぱりこういうようなイメージがないと、
うん、
この2つの死んだあるいは3つの死んだ動物が交わらへんなというようなことがあったんかいな思いましたね、
うんうんうん、
でそれで瀬戸内海の、ね、海底にもこれが、ね、たくさん出るらしいです、この2つが、
うん、
これ数十万年から数万年ぐらい前の化石とかね、 あるいは滋賀県の小琵琶湖層というんですか、
はい、
そういうような、まあ、約180万年前の、そういう層が滋賀県にもあるらしいですけど、ここでも出てくるとか、
あるいは
大分県のですね、壺川っていうんですか、大津の通に草という書いて川と書くんですけども、ここで数十万年から数百万年前の地層があって、そこから出るとか、静岡県のね、稲佐という、これ面白いところですね、引くという字に、佐賀県の佐賀って稲佐町というのがあるんですけども、ここのところにもまたこういう化石が出てくる、化石採掘場みたいなもんがあるとかですね、三重県の亀山層とかで、こんなのが出てくる。特に三重県の場合は三重県の総合博物館が建設してたその土地でですね、
はい、
一時発掘してる時にこの、ワニの仲間とですね、ルサジカというね、これ両方とも絶滅したもんなんですけども、これが発見されているということなんですよね。だからそういうことを結びつけて、これはまああくまでこの楽しみとして古生物学者の先生がやってはるんで、僕もそういう楽しみが好きやから載ってるんですけども、これが即そのなんちゅうか、ここから、ね、竜が生まれたという証拠とかそんなものはないんですけどね、
うん、
おそらくというところからなんかドキドキしながら、まあ古代とまでいかんでも、つい最近の人でもこんなん見たらやっぱりなんかそこで解釈をせないかんちゅうか、未知のもんとその現実の間で自分らがなんかそこで物を作っていかんとちょっと落ち着かなかったっていうんですか、
うん、
そんな気持ちでですね、こういうような、 妖怪の一つが生まれてきたんかいなということがあって、
うん、
その他にもですね、これすごいですよね。
まあ、文夫君どうしましょうか、来週に回しますか。
あ、そうしましょうか。まあ、うん、もうちょっと後お話はあるんですけど、そういう話が、続きますので、まあ、興味のある方は来週聞いていただきましたら、もうちょっと詳しくですね、いろいろ竜の話とか、鬼の話とか、ヌエの話とかですね、いろんなその妖怪を、まあ、私がこの博物館の力と勝手な解釈でですね、どんどん解剖していきますので、まあ、そんな話が楽しみの人は聞いていただけますとありがたいと思います。
以上、大阪大学総合博物館で、ただいま絶賛開催中の科学で楽しむ怪学、妖怪、古生物展ブラブラ終了いたします。また次週もブラブラする予定なので皆様お楽しみください。それではこの後はアメリカボストンからののさんのボストン通信の5でございます。今週は中国人観光客に大人気のスポットを巡ります。そして新機軸ウーバーとは一体何か、ののさんが実際に初体験されます。